皆さんこんにちは、小平です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第83回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
今回は小平と団の2名でお送りします。
はい。
でまあいつものように定型でちょっとご紹介させていただきますと、
はい、
この番組オープニングちょっと長いんですけども、
うんうん、
ポッドキャストアプリのね概要欄のところにチャプターというかねそこのタイムレコードみたいなものが書いてますんで本編すぐに聞きたいよって方は、うん、その概要欄に書いてるタイムレコードを参考にしていただければなと思います。
はい。
で今日はですねいつものオープニングトークを始めるんですけれども、はい、その前に相変わらずのお知らせが一つございます。
なるほど。
ユアゴティについてです。
出ました。
配信12月にも入ってまして今日のが12月4日分配信なのかな、
うん、うんうん
入ってまして、
うん
先週までそのポッドキャスターさん向けの、コラボしてくれる方募集っていうのをしてましたけれども、
はい、
募集終了になりました。ありがとうございました。皆さんの本当に
本当にたくさんの番組さんにね、ご参加いただいていて、いや嬉しい限りですね。本当に
ありがとうございます。残念ながらこう収録時点ではまだ締め切り前の日に撮ってるので、
うん、
最終何件集まったかっていうのが分かってはいないんですけれども、
うん、
まあでも少なくとも15番組以上集まってるってこともあって、
うん、
いやー嬉しい限りでございます。
本当にありがとうござい
ました。ありがとうございました
。うん、
ね、去年もまあ一応コラボみたいな手は取らせていただいたんですけども今年はこうがっつりねその本格的な意味でコラボっていうような募集をさせていただいたんで、
はい、
まあこれだけの数が集まれば、まあ、個人的には大成功万々歳だなと思ってますんでね。
そうですね。
うん本当に。で、まあ、正直ね、このポッドキャスターさん向けの募集は終了したんですけれども、ある意味、ここからが本番なわけですよ。うん、
いや、本当ですよ。
ね。12月15日まで、リスナーさん向けに、ユアゴティ、そのレビュー投稿ってものを募集してるのは、まだというかね、始まったばかりというようなところですんでね。
うんうん。
ぜひぜひ、どしどし、レビューを書いていただければなと思います。
いやー、でも難しいところですよ。本当にね、うん、多分今現時点でまだ12月始まったばかりね、
うんうんうん、
今やってるやつを入れるかどうかみたいなところが多分皆さんあると思うんですよ。
あります。もう僕もあります。それ
ね、僕もそうなんですよ。だからあれこれスーパーマリオ RPG のリメイクどうすっかなみたいな。でも言うてリメイクだからこれちょっと外した方がいいのかなとかね、いろいろこう考えちゃうわけです。まあね、だからちょっとどこまでをそこに含めるのかっていうのはなかなか難しいかと思いますが、まあ、今年1年ね皆さんの心を一番引きつけた印象に残った、まあ、何を基準にしてもらってもいいんですけれども、このゲームが良かったよっていうのを、まあ、共有していただければ大変ありがたいですね。
うん、ありがたいですね、はい、
うん、
15日まで、15日金曜日なんでね、
うん、
最後の最後土日を挟めないところがあるんで、まあ、ぜひ平日危ないって思いながらもね書いていただければなと思いますよ。
はい。
うっかりするとね締め切り過ぎちゃうんでね。
うんうんうん。あ、まあ以前もねご案内してますけれども、うん、今回からは途中で下書き保存みたいな機能が、
あ、そうだね、
はい、ついてますんで、例えばね平日でちょっと1日で書ききれないとかっていうのがあったとしても、まあ、ちょっとずつ書いていただければまあいいのかなと。こういうふうに思います。
ですね。
はい。
というご案内でございました。ぜひとも皆様、はい、ぜひともお気軽にどしどしご応募いただければと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
というのがお知らせでございました。ここからはもうオープニングトークざっくばらに話していければなと思いますが、
はい。
まあそのユアゴティに絡めてっていうわけではないんですけども、
うんうん。
まあその世間的にも12月入って、その、うん、ゲームオブザイヤーとか、まあ今年のベストみたいなものがまあ、そろそろ発表なのかみたいなこうムードがね、いろいろね12月になったからこそ出てくるかなと思ってます。
そうですね。
で、
う
ん、そんな中でそのゴールデンジョイスティックアワードはもう結果発表がされたんですよね。
はい。
直近発表済みなので、まあちょっとちょうどいいかなと思って、うん、まあ、どんなのが選ばれたのかなみたいなものを魚にオープニングトークを話していければなと思うんですけれども、
いいじゃないですか。うん、
まあ皆さんね、ぜひね、こう、ネットで、そのゴールデンジョイスティックアワード2023ってググると、どれが選ばれたかっていうのが出てくる、すぐ出てくるんでね。まあ、それを見ながら僕らの話を聞いてもらえれば幸いかなと思うわけです。
はい。
で、まあ、全部は正直紹介しきれないので、まあ、二人が気になったやつ、あれこれ思うものを話してみようかなと思うんですけれども、
う はい、
まあ、でもそういった意味では最優秀に選ばれたものを一番最初に、まあ、どうしても目立つんで話しちゃおうかなと思うんですけども、
うんうん、
アルティメイトゲームオブザイヤ
ー、うん、
ゴールデンジョイスティックアワードの中では最優秀賞的なものに当たりますね。
そうですね。
これがバルダーズゲート3だったらしいですね。
はい。まあ以前僕が
ね、ダンさんが話
してた、おもろいでって言ってた。
うんうん。
まあ未だ僕はあのクリアしてないんですけど、あの日本語版がね、あの出るのが遅くなったんで、
う
ん、
はいはいはい、
まだ全然あの途中もう本当に序盤ぐらいしかできてないんですけれども、うん、その序盤触っただけでもこいつは別格だってすごく感じたからこその、
うんうんうん、
あの押し具合だったんですが。まあなんかこう見事に
ね、
アルティメットゲームオブザイヤーに輝いて、結構ね出た時から噂にはなってたんですけど、ね、これゴティ取るんじゃねえかみたいな噂にはなってたんですけど、
ね、
まあまあまあ満を持してみたいな感じですかね。
なんかそのまあ3と言われつつ、その過去作とかシリーズ自体を全然認識もしてなかったんで、そうなんだって、うん、ただ思うのが僕のたった今の感じなんだけども
あ、うんうん、まあそうでしょうね、
その、うん、まあアルティメイトゲームオブザイヤーっていうものを、そうグランプリ的なものを受賞しましたの他に、このバルダーズゲート3が他の部門賞も含めて7部門受賞っていうふ
う
に書いてんのよ、
うん、すごい、
なんか すごい圧倒的なその評価のされ具合というかさ、すごいよね、そうですね、本当に、
うん、まあまあ、 あの他の名だたるね、たくさん今年は2023年は本当にすごいいい作品がたくさん出てる中で、
良作揃いよ、
うん、7部門取ってるっていうのはめちゃくちゃすごいことだと思いますね。
すごいよね、本当すごいよね。なんかごめんね、もう僕の感じだともうなんか僕の世界線で言えばこうあのもっとこうゼルダがとかあの、
うんうんうん、
アーマードコアがとかこう、
はいはいはい、
僕が遊んだものでこうすごい称えられていくのかなって思いきや、
うん、
バルダーズゲートがすげえうめかっさらっていってるっていうのがね、
うん、
あ、これはその日本語版とかで言ったら来年遊ぼうって改めて思うよね。なんかね、
いや、やっぱその、まあ、以前もお話ししましたけど、
うん、
そのバルダーズゲート3のゲームシステム的にどちらかというとどうしても TRPG が元々の流れとしてあるので、
うん、
単性のバトルなんですよね、
うんうんうん、
なのでやっぱそういう部分がその今の時代とちょっとなんていうか今の時代からするとちょっと古めのシステムじゃないですか。
まあそうだね。
ね、だからそういうそれでいてここまで評価されるっていうのはやっぱりなんていうかゲームそのものの面白さっていうのがまあ大いに、こう評価されてるんだろうなっていう。あとまあそのグラフィックもまあ恐ろしいほど良かったんで、まあ、そういう部分とかも大きいのかもしれないですけどね。
すごいよな。
うん。まあ、日本ではでもなかなか。ね、バルダーズゲート3やってますとか面白いですみたいな話っていうのはあんまり印象にないというか、
まあね、まあ確かにね、その、うん、まあそんなにこうゲーム友達が多いわけではないけども、うん、今のところダンサー以外にバルダーズゲート3遊んでるって人会ったことないんだよね
あのそうですね、僕もまあ別にあの偏った見方しちゃってるかもしれないですけど、例えば YouTube とかでねゲーム実況とか、うん、もしくは Twitch とかででバルダーズゲート3を実況してる姿とかほとんど見たことないですから。
ああそうなんだ、うん、
うん、まあ日本語版がないからっていう なかったからっていうのも大きいとは思うけど、
う
ん、
そうだね、
でもまあ好きな人はめちゃくちゃ多分やってるだろうけどあんまり話題に上がんないなーっていう、なんかもったいないなーっていう感じはすごくしますけどね。
うん、
うん、
まあそういった意味では確かに日本においては日本語版が出て、
うん、あれはどこだっけ、まだこっからっていう感じなんでしょうね、
そこから話題が出てくるね、
うんうん、
そういうこと、24年になって来年になってこう去年のゴーティー的なもの撮った作品なんだぞみたいな目線でね、うん、
そうですね、まあ、ちょっとあのごめんなさい、ゴティからちょっとだけ話ずれちゃうんですけど、
お
う
お
う、あの以前ちょっと2年前、いや1年前か1年前ぐらいに僕があのご紹介したマウント&ブレード2っていう、
おうおう、あったね、
あの作品あったじゃないですか、
おうおう、
あれもPC で僕やってたんですけど、確かコンソールで来た後に結局、うん、実況とかよく見るようになりましたし、 あとウォーテイルズっていう、それもやっぱり日本語版がなくて、
うん、
日本語モッドとかも結構きつい状態だったから、僕はあの その度その度翻訳しながらプレイしているっていう言ってたのが、まあ、そのモーテイルズっていう、まあ、結構今回 の、 そのバルダーズゲート3とゲームシステム的にはちょっと似てるタイプではあるんですけど、それもあの僕がプレイしてた時にはあのまだアーリーアクセス版だったんですが、製品版が出て、まあ、まだ日本語版結局出てないんだけど、製品版が出てからやっぱりその結構話題が大きくなったりとかして、まあ、ものすごくこうバズってるとかじゃないんだけど、やっぱその、なんていうんですかね、こう改めて製品版になるとかコンソール版が出るとかっていうタイミングで案外1年後とか、ね、半年後とかでも日本では結構プレイされるみたいなことは全然あるんで、まあバルダーズゲート3今ね、それこそゴティでここまで注目再度されて、日本のプレイヤーの方々も面白いんだったらちょっとやってみようか、日本語版も出るみたいだしみたいな感じで、多分こっから
確かにね、
日本ではあの火がついていくのかなっていう印象ですね。
そうだね、まあそうだな、みんなが遊びやすい、日本人が遊びやすい環境になったらそうだよな、まあ、実際、その、まあ、今回 の、 その僕もちょっとそれちゃうんだけども、今回 の、 その、ゴールデンジョイスティックアワードの受賞してるしないとかと関係なくさ、あの今年遊んだ中であのアトミックハートあったけどさ、
はいはいはいはい、
あれもやっぱり自分で遊んだ感覚として日本語吹き替えあった方がもっと楽しめただろうなって結構ずっと思ってたのはあったのね、別にこう字幕で十分だといえば十分だったのかもしれないけど、吹き替えの方がもっといいよなとやっぱ思ったのよ、正直だと、なんか当時も言ってた気がするんだけども、そういった意味でもね、そのゲームいつ遊ぶかで結構体感って変わる気がするからね。
そうですね、
バルダーズゲートもまあ今よりもひょっとしたらその日本語版とかね、そのコンソールで遊べるような状態になって、その時にバツの上がるとかはありえるよなと思うんでね。
そうですね、まあ、あとは、まあ、バグがある程度対応されて安定したプレイができるみたいなのも、
そうだね、
多分大きいと思います。僕がバルダーズゲート3出た時にプレイしたら、あのほらセーブデータが消えてうんぬんみたいな、
そうだね、言ってたね、
トラブルがあってちょっとシュンとしちゃったこともあったんでは
いはいはい、
はい、まあ、だからそういうこともある程度対応してきて、こう安定してきた後の方が比較的やっぱプレイもしやすいので、まあ、それはそれでありなのかなと。ある程度半年とかね1年とか経っても、多分作品の魅力ってもうほとんどあの減らないと思うので、
そうだね、
まあ、これからもしねあの結構対策なので時間も取られちゃうかも分かんないですけど、ご興味ある方はぜひプレイしてみてはいかがかなと思いますね。
そうだね、まあバルダーズゲート部門賞7つ取ってるってあたりね、もうまあ本当折り紙付きだよね、
すごいですね。
まあそれ以外で言うと、あれだな、個人的にはこの間ダンさんと話したシー・オブ・スターズがベストインディーゲームを受賞してるね。
そうですね、
でこれは、まあ、個人的には納得っていうか、
いやもう本当
やったぜっていうか、
あ、まあそうだよねってなりますね。
そうそうそう、そう、改めてあの、まあ、別に今日ネタバレの話をする気はないんだけども、その、僕もその後ねあのダンさんと話した当時は途中までしか遊んでなかったんだけども、その今その一応エンディング迎えたんですよ、クリアしたっていうような状態になったんで、まあ、改めて、まあ、その受賞するっていうのは、まあ、その通りですよねってことを改めて思うなーというね、
まあ、よく
いいゲームだった、
まとまった完成度の高いゲームでしたね。
ね、その、新しくもあり懐かしくもあるいいゲームだったな。
いや素晴らしかったと思います。
ダンさんが言う通りガールのゲームだったな。
ガールガール。お料理戦士ガールの物語、ね、ぜひ皆さんもプレイしていただきたいなと思います。
本当だよね。そう、それがベストインディーを取ってね、嬉しかったね。そうそう、ダンさんなんか気になったやつがある、この辺で受賞されたものとか
でね。そうですね、まあやっぱどうしても目がいっちゃうのはサイバーパンク2077の仮初めの自由っていう、まあ、あの DLC ですね。
これはなんだっけ、ベストエクスパンション、
ゲームエクスパンションっていうのと、あとベストゲームトレーラーっていうので撮ってますね。
おお、トレーラーか、
まあ、トレーラーはまあまあまあまあ本編と直接関わりがまあないわけじゃないけど、まあまあいいトレーラーだったねっていう話だと思うんで、まあこれはまあ置いといて、まあ、あくまでゲーム本編ではないので、その、まあ、ただこれがもし そのゲーム本編ではない DLC だからという括りをちょっと外して考えると、うん、もっと他の部門も取ってたんじゃないかなっていうぐらい結構やっぱ評価高いんですよね、かりそめの自由っていうその DLC が、うん、まあ正直このね、あのゲームなんとかの3人の中では僕だけプレイしていないので、うん、何にもこれに対して僕は詳しいコメントは言えないんだ。まあ買ってはいるんですよ。
あ、でもダンサーってあれよね、エッジランナー見てたんだよね確かね。
そうですそうです。でそうで、エッジランナーもなんかこうちょっと絡んでくるような話だっていうのもすごい期待してますし、
うんうん、
そうアニメのエッジランナーも評価が高かったし、やっぱサイバーパンク2077ほどその出た瞬間の評価と、うん、そこからのこう右肩上がりの仕方、その評価のね、その復活の仕方っていうのがここまで大きく変わっていった作品っていうのはまあなかなかない。
そうなのよね、うん、なんか、うん、なんかこう感慨深いものがあるよね。そうか、そうですね、今こうやって受賞するかっていうね。
いや本当そうなんですよ。いやだからまあいっぱいね、本当に世界中でハイクオリティなあのゲームが作られていて、
うんうん、
で期待されていたけれども出たら案外そうでもない評価になってしまって、なんか気がついたらもうなんか話題に上がらなくなってるみたいな作品って、まあ、たくさんあるし。
そうだね。
そのオンライン主体のゲームに関してはもう発売して半年とか1年でサービス終了ですみたいなこととかも、まあ、結構よく聞くじゃないですか、
うん。そうだね、だから出花くじいちゃうとね。
そうそうそうそう。だから それをそのサイバーパンク2077は出る前ってめちゃくちゃ期待されてたじゃないですか。
そうだね。あのウィッチャー3を作ったあそこだって。
そうだからものすごく期待されてたし、うん、なんていうか僕の勝手な感覚ですけど、サイバーパンク2077が出る前と出た後の、
うん、
このゲームの歴史がちょっと変わるんじゃないかっていうぐらいのものなんだろうみたいな、
はいはい、
うん、勝手に、ね、そうだね、そういう風に思ってたんですよね、うん、出る前っていうのは、
うんうんうん、
でそれが出てみたらまあバグだらけだわなんやらかんやらで、まあ結構大変なことになってて、
そうだね、
うん、制作の CD プロジェクトレッドも、まあ、結構本当に大変そうだったじゃないですか。
まあそのなんかね、バグフィックスのなんかロードマップみたいなのが出てたぐらいだからね。
ね、だからうわーしんどいなって。だからこれでね、ウィッチャーシリーズが続かないとか、
うん、
ね、もうお金なくなっちゃったんで倒産しますとか、
うん、
なければいいなーとかね思ってたところが、やっぱこうやって盛り返してきてるっていうのはもう本当に
本当だ、ね、
なんか希望を感じるしやっぱ後処理をめちゃくちゃ頑張ったんだろうなと。その後のなんていうかこうどう展開していけばこのサイバーパンク2077という IP を盛り返すことができるかっていうのでめちゃくちゃ多分奔走したんだろうなっていう感じは。
そうだよね、なんかね、そのゲーム作りの難しさを感じつつもあり、
うん、
で一方でこう一度こけてそこで終わりじゃないっていうことを立証してくれたというかね。
うん、そうですね、うん、
そうなんだな。
アニメの方もね、
うん、
あのトリガーを使うあたりがまあセンスがいいなというか、
ほうほうほうほう、
トリガーっていうのはあのそのアニメを作ってるところですね。
ああそういうことね、ゲームの、うんうん、ゲームじゃねえや、アニメの制作会社ってことね。
そうそうそうそう、そのエッジランナーズのね、まあ、うんうん、トリガーが作るアニメはまあ大体めちゃくちゃヒットするんで、ものすごくいい仕事をしてくれるんで、分かってんねーみたいな感じなんですよ、うん、僕からすると。
なるほどね。
うん、サイバーパンク2077のゲーム本編は結構やっぱこうものすごくシリアスで、
うんうん、
すごくこうなんだろうな、あのリアリスティックじゃないですか。
そうだね、うん
うん、もちろん SF な世界ではあるんだけど、リアルなあの人間を描いてるし、まあ、うんうん、でもそれがトリガーが同じような話の内容なんだけど、トリガーが描くとすごくポップでキャッチーになるんで。
へー、
そうだな、小平さんが分かるところで言えばあのグレン・ラガンとか、
ほー、
あれ辺とかが
ズバリ分かりましたね。なるほどね、
うん、あれあのテイストのノリなん、あでもあそこまでぶっ飛んでないですよ、さすがにグレン・ラガンほどぶっ飛んでないけど、
分かってる
天元突破はしないですよ。
なるほどね。
しないですけど、でもやっぱあの絵柄って言われた時にすごくやっぱこう親しみやすいし見やすいし、
うん、そうだね、
そのサイバーパンク2077をなんか 期待してた層とは別の層も取り込める感じがすごくするじゃないですか。
確かにね、確かにその、うん、ゲームで描かれるものとは違う側面が見れそうな気はするね。確かにな。
そうですね、うん、そこの描き方も良かったし、なんていうあれなんていうか、僕ごめんなさいゲームプレイしてないから分かんないけど、あの、
うん、
なんか加速装置みたいなのをこう、まあ、体に埋め込んでこう特殊能力みたいなのがこう使えるようになる描写があるんですけど、
うんうん、
多分それが DLC の方にも反映されてるんですが、うんうん、そこら辺の描写とかもまあうまかったですから、
うーん、
うん、単純になんか動きが速くなるっていうだけじゃなくて、なんかこうどういう風にその世界が見えてるのかみたいなところをすごくよくね、描いてたので、まあ、見た人はワクワクしただろうし、あ、サイバーパンクやってみたいっていう気持ちになっただろうし、あれが確か公開されてから一気になんか同時接続数が上がったっていう話題もね、去年の、ね、秋頃にありましたけれども、まあそういうゲームは本当に稀だと思うんですけれども、まあこういうね、なんかこう一度ちょっと下手踏んじゃったゲームでも、
ね、
まあ、盛り返せるんだっていうのが僕の中ではものすごく印象的だったなですね、
うんうん、そうなんだよな、サイバーパンクもな当時駆け抜けちゃったからな、やり直したいっていう気持ちもあるからな、このカリサムの自由加えて、うん、やり直してみるとかしたいよな、
ね、え、僕は今こそやるべきだろうって思ってますけどね、僕は。
いやでも、まあ、
DLC 出たからこそ、
うん、まあでもな、そうなんだよな、こうネットフリックスのそのアニメも見ないとなっていう気持ちもあるからな、
うん、
やっぱそこは入れた方が多分なんか今サイバーパンクを楽しみ直すって意味では多分最適解なんだろうなって気がするんだよな。
そうですね、
そうなんか、
うん、
ぜひとも来年アニメ見て TLC 遊びたい、できるかな、できるかな、まあもうちょっとだけね、もうちょっとだけ話すと、うんうん、まあ分かりやすいところとかでいくと、各そのプラットフォームの任天堂ゲームオブザイヤーとか、
うん、
プレイステーションゲームオブザイヤーとか、うん、Xbox ゲームオブザイヤーとか出てるから、そこだけちょっと触れたいなと思うけども、う
んうん、はい、
任天堂ゲームオブザイヤーがティアキンで、
はい、
PS ゲームだとバイオハザード RE4 で、
うん、
Xbox ゲームオブザイヤーだと、スターフィールドが撮ってんだよね、それぞれ、
うん、
でまあそれぞれ納得っていう、まあスターフィールドは、まあ、遊んでないんだけども納得っていう気はしているんだ、
順当ですね、
そう、そんな中でね、こう PS のゲームオブザイヤーがね、バイオハザード RE4 なのは別に不満というわけではないんだが、
うんうん、うんうん、まあわかるわかる、
PS スタジオのやつ取れんかったかっていう気持ちがちょっとくすぶるんだよね。
うん、そうね。まあ、いや、本当にいい出来だったし、多分ファンの人はめちゃくちゃ多分美味しい美味しいって言って食べた感じはすごく伝わってくる。
うん。
けど、確かに、そうか、本家は取れなかったか。
取れなかった。
任天堂も Xbox も一応本家ではあるから。
そうそうそうね。
まあ、スターフィールドはね、まあまあ参加みたいなところにはなりますけど、でもまあまあまあまあ、そうですね、
そうなのよ、うん、まあでも RE4 は面白かったからさ、普通に面白かったから、
うんうん、
まあ、
うん、
全然それが不満ということはなく、そうだなっていう気持ちもありながらね、
うん、うんうんうん、まあカプコンさんちゃんと食い込んできててすげえなって思いましたね。
本当だよね、
うん、
まああとはあれだな、うん、アーマードコアとかが賞としては取れてはなかったのかな、
ないっていう
ん
ですかね。
まあ、うん、去年のそのエルデンリングの圧倒っぷりとかがありながら、
そうですね、多分ちょっとなんていうか、みんなの心の中でフロムはちょっと遠慮しようみたいな感覚、多少なりと多分働いてると思うんですよ。
あったのかな。
多少なりと。
まあでもなんか、うん、アーマードコアってまあロボゲーだからってこうジャンル的な狭まりはあるんだろうなって気もするよね。
ま
あ、ね、
そもそもね、その人口があまり多くなかった。まあ今回のね、多分 AC6 で相当増えてはいるはずなんだけど、
う
ん、
そうだね。
それでもまあ元々が少なかったっていうのも大きいかもしれないですね。
うん、うん。
うん、
そう、まあね、いろんなものがある中でこう自分が遊んだもの以外でもやっぱり賞を取るのは多いなってね。
そうですね、
今年はすごいさ、その自分が遊んでる中でもそのティアキンだとかアーマードコアだとかこう、うん、正直今年新作ばっか遊んでる気がしてね、自分でもね。
うん、確かにね、
うん、なんかそういった意味で粒揃いの一年だよなって思っていたんだけども、その中でも自分が遊んでいるもの以外が賞を取っていく様っていうのはね、
なるほど、確かに、
ね、とんでもねえっていう気がしてるね。今年
すごいやっぱ1年だったなっていうことですね。
そんな感じするのよね。
うーん、
まあ、それこそあの途中話したシー・オブ・スターズとかもあのダンさんが遊んでるからとかっていう部分だったりとか、自分的には完全ノーマークだったのよ。
うん、
でも新作として、まあそれもゲームパスで遊んじゃったるぐらいの身だからさ、
うんうん、
こんな新作出てスッと遊べちゃってめっちゃ面白いんですけどもみたいな、こう幸福な一年だなと思うのよね。
いや本当そうね、お得だしね。
そうそうそう、うん、そう、なんかね、賞取れてないけどもコクーンとかもベストインディーとかではノミネートはされてて、全然こうインディーっていうくくりでは、うん、いや全然賞取れるっしょって思うぐらいの手触りだった
んだけど、いやでもこれブレイクスルーアワードっていうので、
あ、そっちにあんのね。おお、よかったよかった。
コクーン、はい、入ってますね。
おお、
はい、
ゲームパスでスルッと遊んでるものの中でもいいやのがいっぱいあるんだよね。
ね、本当ですよ。
ねえ、すごい話だよ。
でこれ、最も期待されるゲーム、モストウォンテッドゲームっていうので、ファイナルファンタジー7リバースときておりますが、
これは
あの小平さん的にはどういう感じなんですか。小平さん的にもその最も期待しているゲームと言っていいんですか。
そうだな、じゃあそれは本編に入ったらそうかな。
本編に、まあ、まあ多少なりと絡んでくる、
本編に引き継がれていくかもしれないな、
そうですね、
まあ、そうね、モストウォンテッドはそのまだ発売されてないけど期待してるって話だもんね。
そうですそうです、
出るやつね、まあ、リバース、
まあ、その予定であろうとされているものですかね。
そうだな、
はい、
そうだな、その話はセブンリバースの話をこう図らずも今日の本編に若干関わってくるかもしれんなという気がしね。まあ、時間的にもちょうどいいから本編いきますか。
はい、
今日の本編はですね、僕がつい先日遊びましたファイナルファンタジー16の話をさせていただきたいなと思います。
はい、
そんなわけでね、早速本編入っていこうかと思います。
はーい、
本編でーす。
はい、本編です。
ファイナルファンタジー16の話をするよ。
はい、いやー、ついに来ましたね。
ついに来ました FF16 でございます。
はい、もう正直このテーマにするっていう話した時、もう本当数日前ですけれども、
うん、
その時でも小平さんは話そうか、いや話すまいかって、こうこのテーマで本当にいいのか、うん、いや話しちゃうかみたいな悩まれてましたから、そこで僕はもう、いや、どんと、もう僕はもう聞きますからみたいな、今年のうちに吐き出しちゃってくださいよっていうので、まあ、半分無理やりこうね、小平さんを壇上に上がらせてるみたいなところはありますから、皆さん。まあ、FF16 に対してのいろんな思い。
そうですね。
今回で出していただこうっていう、そういう回になっております。
そうですね。まあ、最初にちょっと前置きをさせていただくと、はい、FF16 の話をします。で、うん、僕は、まあ、僕が遊べる限りのところまで自分なりに遊び込んだつもりなんですけども。
なるほど。
で、ダンさんは遊んではないんだよね。
遊んではないです。どれぐらいなんだろう、僕は全部見てないから分かんないけど、多分3分の1ぐらいは、
うんうん、
序盤から3分の1ぐらいは、多分実況で拝見している感じかな。はい、はい。
だからまあゲームの多分仕組みとか流れを知らないわけではないってことだよね。
そうですね。
うんうんうん。
そ
う
だね。
まずそこが前提条件であり、その中でネタバレはどうしても含まれてしまうと思っています。
これ多分もう全開でいいんじゃないですか、ネタバレは。
うん、まあ全開にはなる、まあそうだね、表現としては全開になっちゃうんだと思うんだけども、でも実際ね、はい、序盤話している中ではストーリー的なネタバレは入んないかなと勝手に思っていて、
うんうんうんうん、
後半ゲームのラストバトルとかエンディングの話をせざるを得ないと思ってるんで、後半は結構がっつりネタバレが入ると思う。
なるほどなるほど。
そういう話の流れになるだろうなと思って聞いていただきたい。序盤はネタバレは薄いと思ってます。
なるほど。まあまあ、うん、いつものネタバレ回と同じような流れでっていう感じですかね。
は
い、
なのでこうまだネタバレ 要素ゼロで遊びたいんだ、自分でこう知識ゼロで遊びたいんだっていう方はまた後で聞いていただきたい、うん、
なるほど、
うん、まあただその中でこう、はい、まだ遊んでる途中だよとかこれから遊ぶつもりだけどもネタバレ構わないよって人は聞いてもらっても構わないんですけども、
うん、
まあ極力僕もネタバレはするんだけどもまあ楽しみを殺さないような話の方はしようかなと思いつつ、
うん、
ただおそらく前知識ゼロだと話についてこれない可能性はあると思っていますね。
なるほどね。
そこがちょっとファイナルファンタジーな難しさだなと思っております。
そうです
ね。どうしても専門用語的なものが出てきてしまいますからねという前置きでございます。
確かに同じクリスタルを舞台とした世界、同じというかね、ファイナルファンタジー、うん、おなじみのワードとかも出てくるは出てくるんだけれども結構その中でも異端というか、
うん、
あ、そういう解釈の仕方した世界観なんだねみたいな、召喚獣と一言に言っても今までとは全然扱いが違うというか、
そうなんだよね。
まあなのでちょっともしかしたら分かりづらいかもしれませんね。
うん、まあそういった50位事項前置きがございましたという話です、
はい、
で FF16 の話をするんですけども、
はい、
頭にね、こう、うん、僕の感想ダイジェストみたいな部分とこう、ちょっと一回触れておくとですね。
なるほど。
総評的な部分を頭に一回触れておくとですね。
はい。
ファイナルファンタジー16を遊んで、うん、僕はすごく良かったなと思う気持ちが半分。
半分。
なんだろうなーって思ってる気持ちが半分なんですよ。
半分。
これが、マジで超リアルな感想でございまして。
なるほど。
あの、トータルで言えばね、こう、その半分半分のトータルで言えば、プラスはプラスだと思うの。
プラマイゼロではないと。
うん。
あくまでプラスではあると。
うん。遊んで良かったなと思ってる気持ちの方が強いと思っているんですけども、
うん。
ただ実際、大絶賛はできないなと思ってるのが本音なんですよ。
なるほどね。
こういうテンション感で話していきますからね。まずね、ここはね、本当に申し訳ないんだけども、こっからこう、べた褒めがされるかっていうと、そうでもないからねっていうのを、ちょっと、前置きでおかしい
とき
たい。
まあ、あの、この時点でもしかしたら、ちょっと聞くのをやめた方がいい方もいらっしゃるかもしれないということですね。そうなんですよ。そういう、まあ、あの、ご説明だったと。はい。まあ
残念ながら僕、スクエニの作品話すとき、大体こういうテンションなんで、
大体そうなんですよね。
大変恐縮なんですけども、FF16 も例に漏れずそうなりましたっていう。
いや、まあでも、やっぱ、生の声ということでいいんじゃないですか？
うん、そうなんです。
うんうん、
まあ、そういう前提で、あの、話していきたいと思うんですけれども、
はい。
まあ、そのね、良かったと思うところも多分にあるので、まあ、そういった部分のところを話していこうかなと思うんです。うんうん、
はい。
で、良かったなと思うところ、一番良かったなと思うのは、
うん、
あの、これはまた、あの、世間と全く同じことを言ってしまうんですけども、
うん、
ストーリーが良かったなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
うん、で、それは、ね、
まあ、でも、
う
ん、ね、あの、吉田 P も、
そう
ストーリーを見てくれって、
そう
とにかくおっしゃってたから、それはもうバッチリ狙い通りっていうことじゃないですか。
うん、そうだと思う。
いいじゃないですか。
うん。作り手、その、開発の人が言ってる通り、そのストーリーに力入れたって言ってて、まあ、実際遊んでみて、あ、そうだね、本当おっしゃる通り、ストーリー良かったっすって思ってるのが、すごい素直な感想なんですよ。
いいじゃないですか。
で、ストーリーが良かったってだいぶ曖昧な言い方だとは思っているので、
おー、なるほど。
もうちょっと具体的に話すと、
はい。
舞台設定とか世界設定っていうものに、
うん。
FF っぽさが詰まっていて良かったなと思ってるのが一つ。
あー、なるほど。
うん。で、うんうん、もう一つが、主人公のクライブくん。
うん。
僕、途中までクライブくんのことよくわかんないなって思ってるところがあったんだけども、
うんうんうんうん。
最後の最後でクライブくんの存在に納得できたというか、
はー。
あ、なるほどね、クライブくんはそういう思いで今までやってきたのねということが、自分の中でこう腹落ちした瞬間があったのよ。
なるほど。確かにちょっと、寡黙なキャラクターですからね。
うん。なんかね、うん、あんまりこう、口悪く言うと、クライブ君ってちょっとイエスマンなとこあんなーって思ってたのがね。
うんうんうんうんうん。まあまあ、頼まれたら引き受けちゃうみたいなね。
そうそうそう。なんかまあ、FF シリーズでよく巻き込まれ型の主人公っているよなーとは思ってはいたんだけど。
あ、はい、はいはいはい。
まあ、クライブ君も例に漏れずそうなのかなー。まあ特にこう、体のいいこと言うけどもなんか思考停止してくる感あるなーって思ってたんだけども。
うん。
でも、それには意味があった。クライブ君にはクライブ君の思いがあったんだなーってことが、ちゃんと合点がいったってことが、僕の中でこう、よかったってなってこう、ク クライブくんいいじゃんって思った瞬間があったよね。
おー、なるほどなるほど。
そこの腹落ちした部分っていうのがね、消化されたっていう部分のところが、うん、あのストーリーが良かったっていう言葉に、まあ、入ってくるかなと僕的には思っていて、
うんうん
うん、その舞台設定とか世界設定が良かったよっていうとこと、クライブくんに、まあ、共感できたというか、まあ、理解できた瞬間があったっていうところが良かったとこだなーって思ってんですよ。
なるほどね、
うん、これがあのここの感想にたどり着くまでが長かったんだ、本当な、本当にな
あ、まあ、プレイしててってことね。
そうそう、なんか、うんうん、なかなかこうなぜこうクライブくんはなぜこうなんだろうかって思ってる時間がなかったんだ。
はあ、いやちょっとあの3分の1しか見てない僕の感覚からすると、
うん、
クライブくんはとにかく弟の仇を討ちたいですとしか言ってないみたいな人に見えてたんですよね。その、うんうん、なんかまあ支援の人というか復讐の人というか、
うんうん、
まあただそこはかとなく、
うん、
あのいろいろこう匂わせてくるわけじゃないですか、ゲーム側が、
うんうん、
彼のその弟の敵を撃つっていうことがこのゲームのゴールじゃないよなっていう感じは見えてるんですよ、うんうんうん、プレイヤーというか見てる側からすると、
はいはい、
うん、だけどそのかそのなんていうか視野の広さとは別に、うん、主人公クライブはそのとにかく弟の敵を討ちたいしか、うん、僕は言ってないようにそれしか言ってないように見えてて、
うんうんうん、
視野が狭いなーって思いながら見てたんですよ、
うん、
だからその今のその小平さんの最後の最後になるまでそのクライブ君はイエスマンだったみたいな感覚って僕正直あんまり思ってなくて、
なるほどな、
自我が強いというかその我が強いというか他の人がどう何を望んでようとあんまり関係なくて自分は弟の敵が撃てればそれでええねんみたいな感じの人っていう風に見えてた。
なるほどね。
うんうんうん。いやまあまあ あくまでね、あのなそんな風に感じてたんだ小平さんっていう風に僕はちょっとびっくりしたっていう感じの。
そうだな。じゃあまあちなみにというか、まあ、その、うんうん、まあ、ネタバレ的な部分にはなってしまうとはね、リスナーさん的にはネタバレが入ってきてしまうとは思うんだけども、ダンさんってどこまで見たのかな、うんうん、
ですね。
ストーリー的に。
ストーリー的にはね、うん、ちょっと正直詳しくは覚えてないんだけど、もう半年前ぐらいの話なんで、
うんうん、
覚えてるのは、
うん、
彼が、ある組織のトップを引き継いだっていうところですね。
あ、じゃあ、あれか、その、少年時代と青年時代と壮年時代があるとしたら壮年時代に入ったぐらいのところなんだね。
そうですね。結構だからその青年時代からちょっと数年経ってそうな感じはあったし、
うんうん、
ああクライブくんその名前で呼ばれてるんだみたいな感じとかも、
うん、
ああそっかそっかみたいな。
なるほどね。
っていうのところまでは見てますね。
なるほどなるほど。
うん、物語は結構動きは結構動いた感じのところですね。
そうだね。そこからいろいろあるね。確かにね。
うんうん、でも確かに引き継いだことに僕はびっくりしました。だからそのお前は復讐だけ考えてたいやつじゃなかったんだなっていうのは確かにそこで感じはしましたね。もしそうだとしたらわざわざめんどくさい組織を引き継ぐなんてことはしないですからね。
そうだね。まあそこの段階で言うと僕が当時感じてたことでいくとその辺のあたりから
うん、
クリスタルを破壊しようみたいな話が、
うん、まあそうですね、
出てくるタイミングじゃない、うん、でまあ、はい、そのクリスタルを破壊しようっていうまあクライブ君たちにとっての正義っていうものがまあ、
うん、
一旦定まるんだけども、
うん、
クライブ君飲み込みいいなーって僕は思ってたのよ。
あ、
めちゃ素直だなーって思ってたのよ。
まあ、確かにね。まあ言ってしまえばレジスタンスですからね。
うん
うん、
で正直にはその後別にこう別に僕あんまり世界の展開って予想するタイプではないんだけども、
うんうんうん、
クリスタルを壊しましょう、破壊しましょう、それが世界のためなんだ、まあ FF 的にはよくある話だよなと思ってはいたし、
うんうんうん、
でまあそれがそのままこう彼らの正義として動いていく、でもなんかそれがもう一回揺らぐぐらいのことがあってもおかしくないよなって思ってた、
うん、まあまあまあそうですね、
破壊するのが正しいのか正しくないのかっていうそこの葛藤があってもいいかなと思ったんだけども、
うんうんうんうん、
意外となくてね。
あ、そうなんだ。
あのクリスタルを破壊することはあのずっと目的として一本筋で置かれるんだよね。
へ
え。で意外とこうクライブ君とか、まあ、クライブ君の周りを取り巻く人間たちもそこは疑わないのよ。正しい、ここは正しいことなんですっていうスタンスで続くので、
なるほど、
みんなそういう感じなんだかって、じゃあなんかこう こう、大体こう、ゲームの中に入っていこうとするために、あ、そうなんすかってこう、なんかこう、僕、こう、アウェイ感が拭えないというかな。お、そう、みんなそこ、そういう感じ？
なるほどね。その、小平さん視点として、
うん。
その、どこまで説明するべきか、その、うんうん、反政府軍みたいな感じになっちゃうわけじゃないですか、クライブ君たちが。
うん、そうだね。
まあ、もともと、その、シドが、そういうのを組織していたのを、まあ、そのクライブ君が引き継ぐような形になってたと思うんですけど、
うん、
でその何をもってその反政府軍とするのかっていうのがそのクリスタルを破壊しなきゃいけない、マザークリスタルを破壊しなきゃいけないみたいな話のところで、うん、じゃあなんでそれが反政府的行為なのかっていうと、政府はそのクリスタル、マザークリスタルが生み出す力によって、基本的にはその地域を統治しているみたいなところが大いにあると、うん、そうだね、うん、でもそれがあるから僕らは豊かな生活が送れてますよという前提があるんだけれども、
うん、
その主人公たち一派からするとそのせいで土地が汚れていってしまってるよみたいな、そういうのをまあ感じていると。うん、だからこの汚れを、大地を汚すのをこれ以上進めるわけにはいかない、だからマザークリスタルを壊さなきゃいけないっていう、うん、まあ、そんなまあ対立がなされていて、
うん、
で確かに小平さんのおっしゃる通り、僕は先のことは知らないですけど、
うんうん、
そんな簡単にマザークリスタル壊したらもっとなんかまずいことが起きちゃうとかっていうのが発覚するとかあるんだろうなって思ってたんですけど、
うん、
そうではないと。
まあそのマザークリスタルがそもそもなんであるのかみたいな黒幕的な話にはもちろんつながってくるんだよね。
なるほど、
うん、ただそのクライブ君たちが行ってる行為そのものの善悪ってものが意外とこうブレないというか、そこに迷いとかがあんまりなかったんだよね。なるほどなぁと思ってね、そこがこう。ある意味、その FF16 のそのマザークリスタルを破壊していこう。なぜならば、星を救うためにっていう流れって、まあ狙ってるのかどうかはわからないけど、FF7 と全く同じ構図なんだよね。
うんうん。
その、シンラカンパニーから、
うん。
魔晄を吸い上げているシンラカンパニーを止めないと、星が干からびちゃうみたいな話があったけども。
まあ、結局、企業か政府かみたいな話ですよね。それ、うん、そこが違うだけみたいなところはありますよね。
そう、だからなんかこう、まあ、個人的にはね、僕的にはこう、まあ、FF7 と同じ構図だなと思ってたから、全く同じことやることはないだろうって思ったけども、意外とそこのバンクリアさんなかったって思ったのが、まあ、本音でもあってね。まあそこがちょっと思ったところかなと思ったりはするんだが。
が。
でもまあそれは、そのクライブ君自身が意外と自分自身にというか、役目的みたいなものを疑わないたちなんだな、ふーん、そうなんだ、ぐらいに思ってます。序盤のモヤモヤ、僕の中でのモヤモヤでしかないと思っていて。
うん、うん。うん。
まあでもそれは後々解消されることになったんで、それは結果的には好転する、ポジティブになる材料だったから、僕的には良かったなと思ってね。序盤もやっとしたこと自体は。
うん、なるほど。
うん。でまあ、好きな部分の話をしようというと、頭に世界設定とかが FF っぽくていいなっていうふうなことを言ったんだけども、
うんうん、
今回ね、その FF16 を遊んで、一番最初に、うん、おすごいなって引きつけられた要因のとこって、FF っぽさがあるなっていうことだと思ってるのよ。
なるほど。その小平さんの言う FF っぽさとは、そう。どういうところなんでしょう。
で、これがね、この非常にマイルドな表現をしてしまって、FF っぽさってなんやねんって言われても、うん、僕も別に厳密に定義できるわけではないんだけども、
うん。
便宜上ね、本当に僕が今まで遊んできた FF スーファミとかプレステの、例えば、4から9ぐらいの FF みたいなものが僕の中で一番イメージとして強いんだけども、うん、まあ、うん、その辺をぼんやりとイメージしてるっていうぐらいのもので捉えてもらえれば十分なんですけどもね。
うんうん、
で、FF16 遊んでる中で、16ってアクション RPG なんですよ。
確かに。
で、まあ、1個前の15もアクション RPG だったかなとは思うんだけども。
はい。
まあ、基本 FF ってアクション RPG というよりかは、まあ、そのコマンドバトル式の RPG だった時代の方が長いわけじゃない。
そうですね。
うん。で、僕がこう FF16 を遊ぶよりも前の中で、まあ、アクション RPG って結構たくさん遊んでるつもりなのよ、僕も。
うん、うん。
頭に出てきた、その、サイバーパンクとかも、あれもアクション RPG だと思うし。
そうですね。
ウィッチャー3とかもそうだし、スカイリムとかもそうだし。
ええー、そうです。
スパイダーマンとか、エルデンリングとかもアクション RPG だろうと思うわけですよ。
ティアキンだってそうでしょう。
そう、ティアキンだってそうだね。
ええ
ー。で、まあ、すげえ大量のアクション RPG を今まで遊んできたつもりで、
うん、
それと同じ土俵に上がる FF16 が、じゃあ FF16 として FF っぽさを持つってどういうことなんだろうなってことは自分の中でも結構思っていて、
うんうん、
でただ僕のファーストインプレッションとしてね、あのパッと遊んだ感じにすげえ FF っぽいなってまず脊髄反射で思ったのよ、
うん、
でそこがいいなと思ったし、じゃあそれなんで思ったんだろうなってことは結構自分の中でも自問自答していて、
うん、
で僕の中で遊んでいく中でそれこそダンさんが遊んでるぐらいのところ、遊んでるダンさんが見たぐらいのところまでのあたりで思ったとか、うん、こととして召喚獣バトルとかそういった部分の表現っていうのが、うん、やっぱり FF なんだなってことを思ったんですよ、
うんうん、
まあ特にその世界設定っていう部分のところが FF なんだなって思ったのね、
うんうんうん、
で FF っていうと僕の中でやっぱり召喚獣って確かに偉大な存在になっていて、
うん、
さっき言ったそのウィッチャーとかスカイリムとか、まあいろんなアクション RPG を遊んできたけども、
うん、
まあもちろんその神話に基づいたゲームはあるけども、でも、はい、召喚獣っていうのはもう神話とはちょっともう違う軸にもう行ってると思ってね、僕の中でね。
うんうんうん。
FF における召喚獣ってただの神話の存在とは違うものだになってる、僕の中で。
まあ、その、身近ですよね、どっちかっていうとまだ。
うん、そうそう。
身近なのに、まあ、その神話的な力を持つ、超常的な力を持ってるみたいな印象ですね。
うん、そうそう。うん、で、なんか、その、16で言うと、イフリートが出ますとか、フェニックスが出ますみたいなものって、
うんうん、
その FF16 でイフリートが出てくるっていう風になっても、僕の中でも過去の FF の像からイフリートってこういう感じっていうイメージがやっぱりあんのよね。
なるほどなるほど。
フェニックスもそうなのよ。
はい。
出てくる召喚獣大体全部、あ、そう、こういう感じよねっていうのがイメージとして存在していて。う
んうんうん、確かにね。
過去作を遊ぶ中で、これまでの FF って、その、うん、召喚獣って見るものでしかなかったのよね。
まあまあ確かにそうですね。出てきた技を放った大ダメージありがとう召喚獣みたいな感じですよね、
うん、そうなのよ。
うん、
別にそれに不満を抱いたことは全くなかったし、
まあ召喚獣ですから。
そうで、直近というか前作の FF15 においても召喚獣は見る対象でしかなかったのよ。
うん、
たまに登場してきては敵を蹂躙していくっていう存在で、
かっこいいムービーっていう印象ですよね。うん、うん、
っていうのもあって、召喚獣が出る。その上で、今作においては見る対象ではなく、まあ見る対象としても使い、うん、あるんだけども、
うん、
見るだけではなく、プレイアブルになってるってことが、うん、FF としてすごい一歩引いてた部分だなと思ったのよ。
そうですね。そこも僕はすごくびっくりしましたね。う
ん、で、まあ、
下ろすみたいな感じなんだっていうのをすごく感じましたね。
で、まあ、で、実際そのどこかしこでも言われてる通り、その召喚獣バトルがすげえ派手で、絵面がめちゃくちゃ派手ですごいいいっていうことは言われてるけども、
それは確かに、
いや本当それってことだと思っていて、
ええ、
これまでその僕がスーファミとかプレステで遊んできた FF の中でその召喚獣はいっぱい見てきて、うん、全部大体当時の FF として召喚獣って一番映像として気合い入れてる部分だったと思ってるんだね。
確かに。
で、うん、今作16においても召喚獣の絵面ってのはめちゃくちゃ気合い入ってる。
うん、
で、その上で、その上でプレイアブルになってるよね。
うん。
だからそのプリレンダーのムービーではなく、全部こう、リアルタイムにレンダリングされてるムービーというか。うん、
そうですね。多分、最初の操作できるところ、確かフェニックスを操作するところだったと思うんですけど、うん、一番最初は。
うん。
あそこで、え、俺操作すんのって思った人はたくさんいると思います。
そうそう。
これムービーで見とくだけじゃないのみたいな。うん、すげえなーって、あそこで多分興奮した人は相当いたと思うんで。
そうなのよ。
うん、おっしゃる通りだと思いますね、小平さんの。
うん。うん、で、あれが、その、本当に主要なシーンだけかっていうと、まあ、主要なシーンだけなのかもしれないけども、結構な頻度で使える場面があって、
うんうん、
ストーリーの要所要所で必ず召喚獣バトルが出てくると。
うん、
だからこう、メインクエストっていう目線でいくと、召喚獣バトルでずっと戦うっていうところが、そのゲーム的な盛り上げをすごい貢献してると思っていて。
なるほどね。
うん、で、まあ、そのある意味 QT 的なものっていうのも、まあ、別に嫌味にならない程度にというか、くだらない程度にちゃんと入ってるので、
うん、
ゲームをしてる感もちゃんと残ってるのよね。
うんうんうん、
そこが僕はすごい良かった。その、
うん、ただのムービーゲーになってないっていうことですね。
うん、そうそう、うん。 同じようなシステムのゲームがあったとしても、やっぱりその召喚獣がいるからっていう部分のところで、ああ今 FF 遊んでんだなーっていう感じのところがちゃんと感じられるというかね。
なるほど。
うん、なんかそこはね、 FF15 とか遊んでいて僕は結構くどくど文句を言ってた過去がありますけども、
はい
今作その頭からお尻まで FF 遊んだなーっていう気持ちになれたのは、その召喚獣とかを、うん、ある種そのFF っぽさっていうのを開発の人が見つめ直してくれてるからなんだよなーっていうのがあるなーと思っててね。
なるほど。
まあ別に FF15 が FF っぽさを書いてるとはいう、そういう気はないんだけども。
うん。でもまあ確かに新しくはありましたよね。
うん。
うん、
うん。なんかその、現行最新ハードでできる映像表現でちゃんとゲームっぽく作りました。これが最新作の FF なんですっていうところは、ちゃんとその手は取ってるなと思っていて。
うんうん。
そこはすごい、気合を入れて、まあ、ストーリーとは違うのかもしれないけども、ゲームっぽい部分として、
うん。
FF なんですよっていうのが感じられて、ここはすごい良かったと思ってる。
うんうん。
うん。そこのところがね、すげえ良かったというところと、二つ目か。クライブくんが良かったっていう部分のところを、話そうかと思うんだけども、
うん、
クライブくんが良かったっていう話をしようと思うと、
うん、
申し訳ないながらちょっと一回残念だったところを話さねばならないんですね。
あ、先に。ああ、うん、なるほど、なるほど。はい。
さっき途中もちょっと若干不満っぽい部分のところを漏らしたけども、
はい。
クライブ君に対しては僕結構疑問とかがあったのよね。序盤から。うん、その、うん、キャラクターとしての疑問というかね。
うんうん。
まあそれが最終的には解消されてよかったなっていうようなところはあったんだけども、
うん、
その、ストーリーとしてよかったよというふうなことを感じる前に、
うん。
この FF16 はストーリーが最大の魅力、最大の武器っていうのは本当その通りだなって最初から最後まで思ってたんだけども、
うん、
ただ個人的にはストーリーの良さをゲーム性は殺してるなと何度か思ったんだよね。
なんかそういう話をどっかでもまたしてましたね。ゲーム性がこのストーリーの良さを殺してしまってる。正直僕はそれが具体的にどういうことなのかっていうのがあんまりイメージついてないんですけど、
うん、ここ
どういうことなんでしょう、うん、
ここは共感を得られるかはわからないんですけれども、
はいはい、
FF16 はメインクエストが面白いっていうだけではなく、
うん、
サブクエもたくさんあるんですよ。
なるほど。
でクリアした今思うこととしては、うん、サブクエも含めて目いっぱい楽しんでこそ FF16 の体験っていうのを最大限に高めるなと思うんですよ。
うん、なるほど。
メインクエストを最高に楽しむためにはサブクエもやるべきっていうふうに思うんです。
はい。
で、ただ、サブクエを遊ぶこと自体が途中から僕結構苦痛になったんですよ。
まあまあまあ、ボリュームのね、多いゲームとしては、まああるあるというか、しゃあないというか。
うん、まあそうだね。どんなゲームでもサブクエ全部が面白いってことはなかなかありえないと思うんで、まあ自然なことというかしょうがないことなのかなっていうふうには思うんだけども、
はい、
サブクエ自体が結構そのこの FF16 のね、そのストーリーがいいっていう部分のお話に紐づくところとして、メインクエストのお話がいいっていうのはもちろんあるんだけども、うん、そこだけじゃなくてサブクエも結構ストーリー的に気合が入ってるのよ。
なるほどね。
サブクエもストーリーを楽しむっていう意味では絶対遊んだ方がいいっていうのは遊んでる途中から思ってたのよ。
なるほど。これが分かりやすくお使いクエストだったらまだ無視できるけど、多少なりとやっぱりこうストーリーもあるし、
うん、
これを味わっといた方がいいっていうのは分かってるからこそ行かなきゃいけないっていうので、それもまあ多少なりと苦痛につながってきてたりとかする、
うん、
っていう感じなんですかね。
サブクエを遊んだ方がいい、頭では分かってるんだけども、サブクエを遊ぶのしんどーって途中からすげー思うようになったんだね。
なるほどね。
でそれがなんでかっつう話になると、
おー、なんでじゃ。
まあこれもありがちな話だと思うんですけども、
はい。
サブクエ、まあそこそこの数があります。
うん。
で、サブクエを遊ぶ前の段階から、こういう感じのサブクエなんだろうなーっていうのがほぼほぼ読めるんですよね。
おー、なるほどね。
うん、うん。で、これは別に本当 FF に限った話じゃないと思うのよ。
うん、うん。
いわゆるダンさんが言ってくれた通り、お使いクエストみたいなものは、まあどんなゲームでもあるじゃない。うんうん、
ありますね。
それは普通のことだし、で、うん、FF に限った話じゃないということは分かってはいるんだけども、
うん、
サブクエの進行手順とかが結構ワンパターン、まあワンパターン、ツーパターンっていうのがあると思っていて、
はいはいはい。
まあ本当にサブクエを受注します。ここに行ってくれと言われて行きます。行ったらそこに人がいてその人と話します。 話したところで敵が出ます、敵を倒します。
うん、
よかったよかった、じゃあ最初の場所に戻って完了報告をしてくれよな、で完了報告をしておしまいっていうパターンが、
まあまあ
まあまあ本当、こういうもんじゃないサブクエって、
まあまあまあ王道ですね、まあ確かにね、
これ自体は全然普通だと思う、しょうがないと思う、
まあ一番管理しやすいかもしれないね、もしかしたらそういうのね、
でも言ってしまえばメインクエストだってこの流れに乗ってるものもあると思うんだけど、
まあ確かに確かに、
でもこれが他のゲームだったら許せる気がするのに、FF16 においては、しんどーって、やりたくねーって思っちゃうのよね。
おー、それはなぜでしょう？
それが、サブ系に対してのゲーム的な報酬ってのがほぼないに等しいのよね。
あ、ほー。
で、ないに等しいっていうのも、これはまた語弊のある言い方をしております。ほうほう、正確には、FF16 において、レベルアップとか、
はい、
武器とか防具とかアクセサリーの装備を付け替えるとか、
はい、
合成っていうゲームシステムがあるんだけども、これはまあ全然機能してないんですよ。
ああ、でも確かにそんなイメージちょっとあったな。
もっと言えば回復アイテムもあるんだけども、まあ種類がほぼないので、まあ付け替えるとか選ぶっていう考え方がほぼないかなと思ってるのね。
なるほど。
ずーっとハイポーションみたいな感じの。
ほう。
回復アイテムの選び方みたいなところがあってね。
うん。
で、もちろんね、そんなことないだろうっていうふうに思ってる人いっぱいいると思うんですけども。
うん。
まあ普通にこう、クライブ君やっていけば経験値蓄わって、レベルは上がるのよ。
うん。
で、ストーリー進めていけば、そのサブ系とかメインクエストで素材が集まって、その素材から、武器とか防御を作ることが、鍛冶屋で作ることができる。で、それを付け替えると、パラメータが上がる。ってことは起きるのよ。
うん。
アイテムの合成もできる。
うん。
でもこれをね、普通に遊んでると、そのうち気づいてしまうんですけども、
うん。
レベルアップが全く楽しみじゃないのよね。
ほう、それはまたいいなことをおっしゃる。シー・オブ・スターズとは全く逆のお話ですね。そうなんですよ。
シー・オブ・スターズレベルアップ楽しみでしょうがなかったんだけども、
楽しみだった。
FF16 においては、レベルアップが全然楽しみじゃなかったんだよね。
そうなのか。それはなぜ？
レベルアップしたらパラメータが上がるんですよね。もちろんね、こう、HP がナープした、MP がナープした、みたいな。
うん。
出んのよ。
うん。
でも、それが出るだけなのよ。
はぁ、確かになんかすごい、洒落た感じではありましたよね。
うん、いろんなパラメータがね、こう、なんかあるので、こう、攻撃力が、とか、腕力が、とか、素早さが、とかって、こう、いろんなパラメータが、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって上がるんだけども、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥって上がって、でってなるのよ。
実際でもその後、レベルアップした後に、例えば同じような敵と戦った時に、お、攻撃力、ダメージ上がってんじゃん、みたいな、そういう気持ちよさとか、喜びみたいなのはなかったんですか？
言葉が強くて申し訳ないけども、ないね。
それは、じゃあ、レベルアップだけのステータスの変化では、さほど差はないっていうこと？おっしゃってるのは。
まあもちろんねというかね、レベルアップもだし、その武器防具を付け替えて新しい武器が手に入ったら、もちろんその武器の攻撃力とか、防御力とか上がるので、
はい、
そっちの方でもパラメータがあるのよ。
うん。
で、パラメータが上がったことに何の意味があんのってふうにことを思う。途中から思うのよね。
それは、戦闘がしやすいとかそういうことじゃなくて？
そういうこと、なんの、内部的には多分そうだと思うのよ。
はい。
でも、そもそものバトルとして、攻撃力めっちゃ上がったな、みたいなものをすごく気づきにくいというか感じにくいのよね。
まあ確かに、戦闘の部分見てると、すごいこう、動きが速かったり、
うん、
技とか魔法とかが派手だったりするから、うん、なんていうか、あまりこう剣で切った時の一回のダメージとかは見ててそんなに気にしてなかったかもしれない。
うん。それもね、まあ、これも FF16 に限った話ではないんだけども、ウィルゲージみたいなものがあって、そのウィルゲージ、いわゆるガード値みたいなものがあってね。
はいはい。
そのガード値みたいなものを削り切ると敵がブレイクして、そのブレイク中は攻撃力の倍率が上がるよ。ここの、そのタイミングにいっぱい畳みかけるんだっていうのがゲームのスタイルになって
ありましたね。
それがまあ、 アクションバトルとしてのゲームとしての面白み、
確かにね、
の面白みだとは思うんだけども、それがあるがゆえに、あの、ビルゲージを削る前のダメージってもはやどうでもいい存在になっているし、
なるほど、
削った時の倍率で 1.5 倍のダメージが入りますとかっていう、その倍率に注目してしまうので、
なるほどね、
武器を付け替えたレベルが上がったっていう部分のパラメータの上昇値って全然目立たないのよ。
はあ、その武器によってその倍率が変わりますとかは特になかったってことですね。
そこなんですよね。その武器としての個性がないんですよ。
はあ、
武器は
で確かあれ装備ってほとんど変えられなかったっすよね。なんかベルトとか
装備は3種類。
3箇所っていうことですね。3箇所ね。
うん。あとはアクセサリーがあるかなっていうとこではあるんだけども、基本的に武器防具においてはその攻撃力と防御力というパラメータを上げるためのものでしかなくて、
ベルトが変わってなんでそんな防御力とか変わるんだろうかとか思った覚えはあります。
まあまあまあまあそこはそこもマジで FF に限った話じゃないからそこは僕はもう多めに見たんだけども。
多分でまあまあおそらく今作ではその装備が変わると見た目がやっぱ変わるわけじゃないですか基本的には。
うん。
だからこうストーリーメインでクライブっていうキャラクターはこういう格好をしてるもんなんだっていうのが多分前提にあって。
うん。
あのそういうアクセサリー的な部分とかしか変えられないようになってるのかなってなんとなく思っちゃってましたけど、
うんうん、
でもまあそうかシステム的にもそういう装備とかはちょっと軽視されがちな内容になってしまっていたっていうことですね。
そうね、うん、そこがねあの非常に残念。あのバトルの面白みってものはアビリティスキルの方に振ってるので、
はいはいはいはい、
召喚獣の力、まあ、もちろんねそのさっき話した通り、うん、召喚獣っていう舞台設定がすごく生きてるからクライブの力の源泉が召喚獣の力にあるってことはゲーム的にっていうかねそのストーリー的にはめちゃくちゃ親和性があるのよ、
う
ん、
そうですね、
すごいいいポイントではあるんだけども、
はい、
そのバトルをアビリティでその上手に進行させるっていうことに主眼が置かれてるから、
うん、
レベルアップとか装備を付け替えるっていう部分のゲーム性がほぼないのよね。
まあまあまあそうか、そうよな、確かにな、そのレベルアップしたことの楽しみっていうよりも、
うん、
あこれちょっとあのネタバレですけど皆さんストーリー上のネタバレ入りますよ、うんはいはい、あの主人公はあの一応最初の設定としては召喚獣を権限できない子みたいな感じだったわけじゃないですか。
そうだね、フェニックスの祝福を受けた子だからね。
そう、あのフェニックスの力は使えるんだけど召喚獣にはなれないみたいな、変身できませんみたいな、
うんうん、
で自分の弟が変身できますみたいな感じだったんで、自分の弟が領主を継ぎますみたいな感じで、その領主を弟を守るナイトですみたいな感じだったと思うんですよ確か。
うん、そうだね、
だからまあその彼がでも実は複数の召喚獣の力を手に入れられますみたいな話になってって、うん、その倒した敵の召喚獣の力を一部吸収しちゃうみたいな、
うん、そう、
そんな確かのが多分、ああなるほど、ということは今後もこういうことが繰り返されていってアビリティがどんどん増えていくんだなみたいなのが見えたわけですよね、
うん、
そっちの方がめっちゃ楽しみになる感じはありますね。レベルアップで楽しみっていうよりは、よしこの召喚獣を持ったこいつを倒したぞってことは新しい技の枠が増えるんだっていうのが、うん、多分そっちの方がめっちゃ楽しみ、確かにそうだなっていう感じがしましたね、
うん、そうなんだよね、はい、まあ、もちろんそこに力を入れたんだっていうふうに言われたらそうなんだなっていうふうに思うだけなんだけども、まあ生地ね、生地レベルアップとかも結構強調して表示してくるので、
確かにね、
このレベルアップの意味とはみたいなことを思っちゃうというのがどこからか思ってしまうのよね。
はあ、それだったらもうレベルとかいうものがなくてもよかったかもしれないですね、もしかしたらね、
ひょっとしたらね、
うん、
かもしれない。でまああとはね、そのこれまたないものでなりの妄想でしかないんだけども、
はい、
例えばその FF7 で言えばあの、うん、マテリアみたいなものがあって、それをつけた時に、はいはいはい、例えばそのこのマテリアをつけると、うん、あの魔法が全体化できるよとか、
うん、
あの戦うのコマンドが必殺に変わるよみたいな、こうプレイヤーの創意工夫がそこにあったんだよね。
確かにね。
で、まあ他のやつとかでもね、あの、HP の倍率が何十パーセント上昇するとかっていうのがあったりとか、
うん、
あの、プレイヤー的にカスタマイズできるっていうような部分のところがあっ ったから、そういうのを願ってしまうというか。
なるほど。
クライブ君のパラメータっていうもの自身が、まあ、レベルで固定でパラメータ何上がっていくみたいなところを見るだけっていう風な部分と、
うんうんうん、
まあ、武器装備も、その、武器自体にアビリティとかってものは全然なくて、その、ただ、今、変える、これが一番強い、みたいな。で、次のが出てきたら、これが一番強いからこれを作るみたいな、こう、ほぼ機械作業になってしまうというかね。
なるほどね。
っていうふうなことを思うと、楽しみではなくなってしまうの。レベルアップも武器、装備を選ぶことも。
そうか。
やらされ感が出てしまうというか
ね。なるほど。
ってことがあって、その、サブ系、話が戻って、サブ系をするときに、報酬として素材とかが手に入ったりするんだよね。あとお金とかがもらえたりするんだよ。でもちろんまあ、敵と戦うことになるので、経験値が入ってレベルが上がるってことももちろんあるんだ
けど、はい、
この辺が全然報酬にならないよね、サブクエの。
なるほどね。
報酬はあるんだけども、報酬にはなってなくて、サブクエはもう本当にストーリーを見るためだけにやるっていうふうなことになると、
は
ー、ゲーム部分が余計になってくるんだよね。サブクエのストーリーだけ見たいって思ってしまうというか、非常に残酷な本音なのよ、これ。マジで。
その、いちいち行ったり来たりとか戦ったりとかはいらないから、この人のが困ってることはこれで、うん、これがこういう風に解決しましたっていうムービー見せてくれっていう気持ちになっちゃったってことね。
FF16 というゲームを遊んでるみて、そういうことを思っちゃいけないって思いながら思ってる自分がいるんだよね。わなわなしながら思ってるんだよ。こう、サブクエやりたくねえつって。
なるほどね。
うん。そこが結構、ゲーム的にサブクエやるの億劫だなっていうしんどさを持っていて、
うんうんうん、
ストーリーがいいってのは分かってる。だからストーリーを見るべきなんだってのは分かってる。故にサブクエはやるべき。でもサブクエやりたくねえって思うんだよね。
なるほど。
そしてもう一個ある。サブクエを遊ぶペースをゲーム側に完全にコントロールされてるんですよ。
じゃあ例えばでもそうか、そうだね。いや確かにそうだわ。ちょっとストーリー進んじゃうと場所が変わったり人が変わったり、
うん、
結構してたから、もうこのサブクエはこのタイミングじゃないと受けられませんみたいなパターンが多いってことですか。
このタイミングじゃないと受けられないっていう、そこまではあんまないんだけども、これはね、本当に作ってる人に申し訳ないお話だと思うんだけども、多分親切心で実装してるんだと思うんだけども、メインストーリーをある程度進めていくと、どこかのタイミングでサブクエ、新しいサブクエができるようになりますっていうタイミングがやってくるんだよね。
で、
その時に、どこかで誰かが困ってますよって、こう、アラートがバーンって出るのよ。
あ、そういうことか。
で、ね、それこそメインクエストのどっかの節目が終わって、ムービーが開けました。ここからこう、隠れ家でまた操作パートっすよって言った時に、バーン、世界の誰かがどこどこで困ってますって、こう、バーンってのが出てくるんだけども、サブクエやれーっていうものしか見えなくて。
なるほどね。
すごい、タスクが積まれた感っていうのが演出されてしまう。逆演出になってしまうのよ。
なるほど、なるほど。僕とハルさんとで、スターフィールドで、
そうそうそう、言ってた。
同じようなこと言ってましたね。
そうそうそう。
さすがにね、ちょっとわかんないですよ。僕は実際 FF16 やってないからわかんないけど、
うん、
本当にスターフィールドは、もう無尽蔵に増えていくんですよ。
そうだよね。
あの人とか、この人とかって、そのキャラの顔さえも全くわかんない状態で、声だけ聞こえてきて、その街の中でね、話し声が聞こえてきて、うんうん、それが一気にこう、どんどんタスクにこう、追加されていく感じ、うんうん、だから、もう、あんまり情も湧かないし、
うん、
行きたければ行くけど、別に、無視してもそんなにね、違和感がないというか、
うん。
うん、なんかどんどん積まれていくなーって、ちょっと笑けちゃうみたいな感じなんだけど、FF16 って、結構その悲壮感漂う世界観だから、困ってるってなったら助けなきゃみたいな感覚になるのかなと思いますね。
そうなのよね。ここがね、難しいところで、スターフィールド僕は遊んでないからちょっと正確なことではないかもしれないけども、
うんうん、
FF16 においては、その毎回解放されるのがこなせない量ではないんだよね。二つ三つみたいなね、こう。
ああ、なるほど、なるほど。うんうん。
そうか、次のメインクエスト行く前に、行くか、行っとくか、行っかー、みたいな感じのね、毎回気持ちになるね。
なるほど、なるほど。
で、行ってこう、あ、なるほどね。今日は、あなたのサブクエなのね。つってこう、あ、なるほど、なるほど。あ、わかりました。うんうんうん、その道、まあ、街に行けばいいんですね。行きまーす。みたいなことをやるっていうのをやって。
うんうんうん、
あの、毎回こう、ジョシュアとかね、兄さんは、優しいな、みたいなことやるのかな。いや、結構しんどかったよ、とか思いながらね、こう。
うんうん。
とか思いながらやっていくっていうことをやって、それがね、本当にメインクエストの節目節目にこう、毎回解放されるのよ。
うんうん。
いや、それがね、例えばなんだけども、これはまたね、例えばフォールアウトとかね、僕の思い出話にしかならないんだけども、
うんうんうん、
サブクエが無数にあります。で、うん、それを一通りこなした後にメインクエストをやってしまうとかっていうことが許されるような作りになってたじゃない？
そうですね。
メインクエストのここまで行ったら新しいサブクエが解放されますっていうタイミングって、実はあんまりなくて、
うんうんうんうん、
最初からどれやってもいいですし、どれもやんなくてもいいですっていう前提な感じの。
確かに、まあまあ、多少なりとその時間の管理とかは多分されてたとは思うけど、
うん、
でも、うん、確かにこのストーリーを先に丸々一本こなしてもいいし、みたいな、同時並行でやってもいいし、みたいなのは、うんありましたね。
うん。で、
うん、
ゲームシステム的に厳密にどこまでコントロールされていたか、フォールアウトとか他のゲームは分かんないんだけども、
うん、
ある意味、あんまりその解放タイミングってものを主張してこなかったのが逆に良かったと思っていて。
なるほどね。
FF16 の場合は、サブクエ解放しましたっていうのをバーン出すから、ちょっと悪目出しするんだよね。
まあまあまあまあ、システマチックですしね。
うん、
確かにつった例えに出されたね、フォールアウトだったら、そのサブクエと出会うみたいな感じでしたもんね、どっちかっていうとね。
うん、そう。
行った先の人に話しかけたら、なんかこう、困ってるんだっていう話を聞いたりとか、誰かに襲われてるっていう場に出くわしたとか、そういうのでクエストが解放されるけど、うん、まあでも、はい、今追加されましたよ、感があるとこうシステマチックだなっていう感じはしますね。
解放されましたよーっつってね。
はあ、はあ、はあ。
で、結構極めつけがね、ラストバトル、本当にラストバトルの直前に、
うん、
サブクエが、もう出血大サービスみたいな感じで、こう、全開放しますみたいな感じで、こう、
なるほど、なるほど。
10個くらいボーンって逆に、
なるほど。思い残すことないように全部やってね、みたいなのが出てくるわけね。
うん、これマジってなるというか、ラストバッ、これね、何度も言うけども、メインクエストとかストーリーは全部いいと思っていて、
はいはい。
ラストバトルに行く、一歩手前のストーリー、ここはしっかり盛り上げてくれるんだよ。兄さん、もう、最後の戦いだね、みたいな感じのところで、
うん、
そうだな、ジョシュア、うん。しっかりと、支度をしてから臨もう、みたいなこと言って、こう、ムービーが開けるのね。
はいはいはい。はいはいはい、
ムービーが開けました、ババーン、サブクエが解放されました、10個ぐらいいますってこう、やめてくれって言うのよ。ほんとやめてって言うの。
なるほど。なるほどね。まあまあ、まあ、僕自身がそれプレイしてたら、どう感じるのか、ちょっと実際はやってみないとわかんないけれども、
うん、
でもまあ、ことさら感情移入に重きを置く、重きを置くというか感情移入しちゃう小平さんからすると、もうなんていうかこう、邪魔でしかない。今いいとこなのにみたいな。
このまま行かせてくれっていうのがね。
ああ、なるほどね。
ここで10個ぐらい来ると、3、4時間はかかるって思うのよ。もう見えてる、思うのよ。いや、その中断は辛いって思うのよ。うん、
そんな状態のクライブくんが、なんか、軽めのサブクエなんか行くかいみたいな感じってことね。
そう。で、そのクライブ君はサブクエをしっかり受けと、そうか、困ってるんだな。わかった。やってもいいよ。みたいな。こう、誠実に受けるんじゃないよって思って、こう、全然しわし、全然シンクロしねえって思いながら、ね。
本当いい子だからな、クライブ君な。うん、
まあ、そういうね。ここまでこう、不満がね、サブクエに対する不満が積み重なるね、僕のね。
うんうんうんうん。あくまでまだ、皆さんこれは、クライブ君が最終的にどういう心境だったのかっていうのを、小平さんが理解したっていうのを語るための前段ですからね。
そうそう、本当に前段なのよ。ここまでが、ラストバトルに対する僕の不満の積み上げなんだよね。
こういう不満が、こう、フラストレーションが小平さんの中で高まってましたと。
ました。
はい。はい、そして、
ここからが、この不満があった中で、僕が FF16 良かったなっていうポイントの話に移るんですけども、うん、
はい。
今年も話した通り、クライブクの内面を理解できたっていうところが、僕の感動ポイントだったなと思うわけなんですけども、
うん。
まあ ラストバトル、そう、こっから本当ラストバトルとエンディングのネタバレに入ってしまうんですが、
はい。
先ほど申し上げた通り、ラストバトル直前ぐらいまでは、ストーリーはいいんだが、ゲーム的にはしんどいってずっと思ってたのよ。
うん。
で、その上で、クライブくんが、サブクエとかを受けるたびに、まあ、メインクエストのお話の、その世界を揺るがす話の規模からすると、まあ結構ご近所物語的っすよね、このサブクエっていうレベルのサブクエのお話感なんですよ。うん、
はい。
そこに、クライブくんは、そうか、困ってるならば仕方ない、ちゃんとやろう、みたいなこと言って、誠実に受ける、なんでって思ってるね、僕はね。
うんうん、
さっきまでこう、世界がって話してたじゃん、クライブくん、みたいな、こう、うん、温度感ちょっと違わないってずっと思ってるんだけども、
うん、
まあ、その最終クエストに向かおうっていうところは、ある意味、ベタな王道展開で、
うん、
まあ、クライブくんを筆頭に、ジョシュアとディオンっていうね、うん、最強ドミナントドリームチームで、ラスボスに挑んでいこうって、ラスボスの本拠地に突撃していこうっていう展開なわけですよ。
うん。
もう初めから召喚獣バトルなわけですよ。変身した状態で突っ込んでいくというか。
ああ、なるほど。いいじゃないですか。
うん。3体の召喚獣が、ま、同時にね、味方として突っ込んでいくんだよ。
うん。
これは過去最大級にド派手っすよっていう、
うん。
バトルで、その、ド派手なカットシーンなんだけども、
うん、
それでも全然歯が立たねえっていうラストバトルの開幕なんだよね。
なるほど。
うん。クライブくんがやられそうになり、うん、ああ、うん、兄さんダメだっつってこう、兄さんを助けようとするジョシュア。で、ジョシュアをかばおうとする、うん、さらにかばおうとするディオンみたいな感じでね、こう、うん、ディオンがやられ、ああ、ジョシュアがやられ、ああ、やばいみたいな、こう、ある意味怒涛の展開が、半ムービー、うん、半プレイヤブルみたいな感じで進行していくんですよね。
いいじゃないですか。
そう。ここはこう、さすがこう、ラストバトルも気合入ってますねっていう感じなのよね。
うん。
で、マジで絶対絶命、もう無理なんじゃないのっていうピンチになるんだけども、
うん。
クライブくんの弟のジョシュアくんが、
うん。
もう結構、これはもうダメだ、ジョシュアやられちゃうぐらいの状況になったところで、
うん。
一つ、悟りを得て、
おう。
僕はもうダメかもしれないけど、兄さんなら、ラスボスを倒せるって言って、
うん。
一つ、気づきを教えてくれるんですよ。
ほう、気づき。
うん。クライブくんは、実はラスボスと対等と言えるような力を持ってるんだと。で、その力の源泉ってのは、
うん、
周りの人から託された思いを兄さんがちゃんと受け止めてきたからなんだよと。
なるほど。
たくさんの人の思いを受け取ってきたからこそ、クライブくんは強い自我を持ってる。思いがあるからこそ、強い自我がある。強い気持ちを持ってる。
ああ、まあ、それは、メインストーリー上での、その、人の召喚獣を受け継ぐことができたりとかっていうのもあるし、
あるし、
その、先ほどおっしゃってたサブクエの、いろんな人たちの思いを受け止めて、素直に、そんなの知らねえよじゃなくて、おし、じゃあ、わかった、行こう。って言ってきた、そういう積み重ねがあったからこそ強いんだよと。
そう。
ジョシュア君は言ってるわけですね。
そう。それも、なぜそれが強いんだっていう部分のところを言えば、ラスボスもまたね、ラスボスの種族の、その、いろんな人の思いを背負っているんだと。
なるほど。
相手がもう神に等しい存在なんだけども、その神と等しい存在のやつ自身も、その、人からの思い、自分と同じ種族の、思いってものを背負ってるからこそ、ああいう力があるんだ。で、クライブくん兄さんは、クライブ・ロズフィールドは、もう全世界のみんなの思いを背負ってるじゃないかと。僕だけじゃないと。父さんからも、ジルからも、シドからも、いろんな人の思いを全部受け止めてきたよねと。だからこそ強えんだと。神にも匹敵する力を持ってるんだよと。いうふうなことを言って、ほうほう、なるほどと。
うん、
僕は思いましてね。なるほどと。あ、ヨシピー、それを言いたかったのかと。僕の中でこう、すごいガテンがバチン入ったんですよ。
なるほどね。
人の思いは何よりも強いと。ヨシピー、それが言いたかったねと。で、それがクライブくんは、確かにクライブくんはずっと人の思いとか願いっていうことを誠実に受け止め続けてきたのよね。
確かにね。
僕はずっとこのサブクエ足りーっつって思ってたのを、クライブくんは、全く否定することなく、お前が困ってるんだったらちゃんとやろうっていうふうに、ずーっと受け止めてきてんのよ。
うんうん、
それが人の願いの、大小ではなく、尊い癒しではなく、全部を受け止めてきてるんだよね。
うんうんうん、
それがサブクエの話としても、全部そうだったから、サブクエの中でも、何、本当にお使いみたいなものもあれば、
うん、
誰かの復讐に付き合ってあげるみたいなものもあったりとか、
うん、
まあ、どっかの親子喧嘩に付き合ってあげるみたいなものがあったりとかね、
うん、
内容様々なんだけども、大体人の果たせて、やり遂げてよかったなぁだったりとか、まあ、やり遂げたけども、いいことばかりじゃなかったなぁとか、無念もあったなぁみたいなものだったりとか、全部を受け止めてきていて、
うん、
クライブ君は、結果として、みんなに慕われてる存在だと。まさしく組織のリーダーとしてと。
うん、
実際に、受け継いでこれて、今、組織としても、まあ、ある意味では世界としてもクライブ君に全てが任された状態になってるよねっていうことがね、
うん、
ラストバトルの中でこうすげえズバーっときましたね。
なるほどね。
そのクライブ君が誰よりも誠実だったからこそ人を超えた。で、人の思いを受けているからこそ強くなってるんだよって部分のところは僕の中で結構バチンとその瞬間に来たんですよね。まあそれが何よりもずーっと僕はだるいと思ってたの、サブクエを。
難しいですね。
だるいって思ったのが、ある意味、
いや、そうそうそうそう、
反発になってるのよ。
その、なんていうか、ジャンプする前のこう、踏ん張りというか、膝を曲げてかがんでる状態がこう、うん、ストレスがこう、かかってる状態？
そうそうそう。
圧がかかってる状態っていうのが、その、サブクエのしんどさみたいなところから、それがでもあったからこそ、うん、多分、小平さんのその納得の深さにつながってるっていうのは確かにそうなんだろうけど、
うん、
でも全体的な感想としては小平さんの中でやっぱでもシステムがストーリーちょっと殺してる部分あるよなっていうのは感じちゃってるわけじゃないですか。
感じてるね。うん。
だから難しいですね。
そう。
いや本当に難しいと思う。それは。
そう。でもある意味まあ、いつものことではあるんだけど、僕でしかない、ただの僕の一ゲーム体験でしかないんだけども、
うんうんうん、
まあ、僕はずっとこう、サブクエだるいなーって言いながらやっていった中で、まあ、ある種、その、ゲーム的にこなした方がいいだろうなと思ってたからやってた。その、
うんうん、
ストーリーが推しだから、サブクエのストーリーもちゃんと見とこうって思ってやってた。でも、正直、ゲーム的な部分でいくと、やらされてた感は結構ずっと感じてたよね、
うんうん。
で、やらされてた感っていうものがあったからこそ、クライブ君がなぜここまでも誠実に受け止められるのかずーっと僕はシンクロできなかったね、
うん、
クライブ君に感情移入ができんと思ってたのよ、
うんうん、
なんかクライブ君ってすごいいい人だよねーってこうちょっと遠目に思ってたところがあったの、
うん、
でもその誠実にやってたっていうことに意味があったんだなというか、
うん、
クライブ君がこうバカみたいに誠実にやってることが強さの秘訣になってるのねということが僕とはシンクロしないんだけども、だからこそクライブ君が強いという理由として腹落ちして、
うん、
なるほど、じゃあ僕はクライブ君にはなれないけれども、クライブ君を応援しようと。
なるほどね。
そのラストパスの最中に思えたんだよね。
これ
が結構ゲーム体験として僕にはとても良かった。脳にビリビリ一瞬だったんですよね。
いやもうほんと、じゃあその別にね、その答えはないですよ、これ、はっきり言って。答えはないし、別に、小平さんに正解を言えなんて僕は思っていないけれども、その小平さんの一意見として、もし言えるのであれば、どんな感じだったらもっと良かったなっていうのはあります？その、今の話だとこっちを立てればこっちが立たずみたいな状態なわけじゃないですか。その、最終的なその、心を動かした感動というか、その、ストーリーとしてよくいいなって最後に感じられるその深さっていうのは、
うん、
その前のやっぱしんどさがないと得られないものだったというふうに感じていらっしゃると。でも、可能な限りそのしんどさは軽減した状態で同じ深さの感動を得られたら、まあよりいいわけじゃないですか。
うん、
で、多分、世間一般的にもこう賛否両論あったり、ちょっと評価がさほどその、バニーにおすすめできるような評価ではなくなってしまってるっていうのが多分まあ FF16 の現状かなというふうに僕は見てるんですけれども、
うん、
でまあそれをじゃあよりこういい状態に持っていくためには最終的なたどり作るところは同じなんだけどどうすればよかったっていうふうに
難しいこと聞くね。
いやだから難しいって僕はすごい思ってるんですよね最近、うん、
まあでもね、まあある種本当今回結果論としてその僕はクライブ君と、うんうん、クライブ君の気持ちを分かりたかったのがまあ僕の
いやそうですよ、ね、
ゲームの遊び方なんだけども、
いやそうそうそうそう、
それが本当に最後の最後まで分かってなかったんだよね。
いやそれが意図的なのかっていうのがちょっと僕はすごく気になってて、
うん、
その小平さんだからそう感じれたんじゃないかみたいなのがすごい僕はあるんじゃないかなと思うんですよ。多分メインストーリー的には意図的だと僕は確実に思います。その最初はだってドミナントとして覚醒してなくて権限できなかった。
うんうん、そうだね。
変身その召喚獣に変身することを権限って確か言ってたと思うんですけど、
う
ん、
そう権限っていう。
その権限できないことを主人公のそのクライブ君は多分他の作品だったら。それに拗ねてるんですよ。まず少年時代って普通ね、
うんうんうん、
自分じゃなくてなぜ弟なんだと。
そうだね。
だけど、うんうん、この FF16 のクライブ君はめちゃくちゃ素直にそれを受け入れてるんですよ。そうだね、で
ジョシュア体を大事にしろよって
絶対ジョシュアを守るって決めてるんですよ、うん、その時点で、うん、おーと思って。僕の中では最初はやっぱそこちょっとひねくれててほしいというか、それが人間だろって思っちゃうし、うんうん、そのしょうがないにしてもそのやっぱそこは比較対象としてあるし、であからさまにクライブ君の方がその冷遇されてたし、
そうだね、うん、
あのジョシュアと比べてね、うん、弟と比べて ね、その権限できないからっていうので冷遇されてた。まあ親父は分かってくれてたけど、お母さんは分かってくれないみたいな、うん、そんな感じだったと思うんですよね、
うんうん、
そうで、まあ、周りからの扱いもちょっと違うし、まあ、一応ナイトでフェニックスの力も使えるけれども、うん、でもやっぱ認められてないっていう感じは絶対あったし、
うん、
だから僕としては結構僕の中のそのフラストレーションじゃないけど 不満点というか人間っぽくねえなみたいなのがあったんですよ、
うんうん、
彼の中に。で、うん、でもそこから一転、その実は本当はまあこれネタバレですけど、彼がイフリートだし、
うん、
その他の召喚獣の力も集められる、
うんうんうん、
扱えるようになるっていうのはまあ本当に特別な存在、勇者感あるやんっていうか。
そうだね、う
ん、他のドミナントと比べてもよりこう上の上位の存在であるっていうのがなんとなく分かってきて、うんうん、いいやんいいやん。それがまあメインのストーリーの中でのそのクライブ君の変化というか、
うん、
クライブ君の変、まあそうですね、変化なんですよ、
うん。
で、その中でクライブ君の意思みたいなものは、さっきから言ってるように、その、いろんなものを素直に受け止めるから、自我がないように見えるけど、うん、でも、一番大きくて唯一と言っていい自我が、その、弟を殺したやつを探して、ぶっ殺すっていう、その復讐心、うん。それだけが彼の原動力。それがなかったら多分彼は死んでたレベルまで落ちぶれちゃってるわけですよ。
うん、青年期
では。
うんうん、
ね。でも、なんとか今、這いずって生きていって傭兵になって落ちぶれても名前を変えてこう奴隷みたいな身分になっても生きているのは弟を殺したやつを殺すため、
うんうん、
っていうのが、でもそれは実は自分だったババーンみたいなのが途中までの中盤ぐらいまでのそのサスペンスというか、
そうだね、
あって、でそこからそのいろんな人の能力をの吸収していくっていうのが分かって、こう人間としてまた成長していくとか変わっていくんだろうなって思ってたら、今の話聞くとあんまり変わってないように感じるんですよね。最初から変わらない性質は、
うん、うん、クライブ君自身の性質は変わらないね。
変わらない。だから僕はそのメインのストーリーの方で多分最終的にみんなの思いを受け止めてるからそうなんだよっていうのはメインのストーリーの方で多分語ってて、
うん、
そういう語り方だと。でサブクエっていうのは本当にサブクエとしてただ用意してただけなんじゃないかと僕は思ってるんですよ、今の話を聞く限りね。
うん、
まあ、で小平さんの感受性の豊かさだからこそ、うん、それをひっくるめて受け止めることができてあのサブクエを肯定できるラストを迎えられてるっていうか、そういう感じがするし、人によってはサブクエがしんどすぎてもういいやって言ってやんなくなっちゃう人もたくさんいるだろうなって感じた、
うん、いやいっぱいいると思う、いっぱいいると思う。あれは
だからそれだとゲームとしてその本末転倒というか、本当は見せたい一番最後のこういうことなんですよっていうのをやっぱ見せたいわけじゃないですか、
うん、
そこにやっぱたどり着くための妨げになってるっていうのは、まあもう本当に小平さんのおっしゃるそのシステムがストーリーを食っちゃってるというか、その
うん、
うん、っていう部分に本当になるなーっていうのは感じてるんですけど、 難しいっすよね。
そうなんだよね。まあ、確かに、僕もどういうゲームを遊びたかったのか、みたいなことの理想を見ると、まあ、僕も基本的には、その、ゲームの主人公、まあ、特にね、その、FF とか、みたいな、その、主人公自身にこう、性格があるようなゲームとかで言えば、まあ、うん、大体のゲームでいつも、最初は、自分が思うことと、その主人公が喋ることってことが、まあ、一致しないというか、うん。で、だんだん僕とその主人公が、こう、溶け合っていく感じってものは僕の中での遊び方だと思ってね。
ああ、まあ、最初は理解できなくても、ちょっとずつ、こう、理解できて、共感できるようになっていく。
そうそう、なんかそれこそ FF15 の時、そんなこと話した気がするんだけども、うん、ノクト君ってまあ、FF15 の主人公のノクト君ってまあ、まあまあ生意気な若者なわけですよ。
うん、
なんかこれからどこどこ行くぞっていうのダーリーとか言って、うん、なかなかあとふてくされたりとかするようなやつなんだけども、まあその気持ちがまあわかるかわかんないかっていうと、ある程度分かってくるようになるよね。こういう性格のやつだよねって分かるようになってくるのが、それがなんかねこう僕の中でのこう移入なんだよね。
なるほどね。
まあある意味友達みたいな気持ちになってくるというかね。こいつは大体こういうこと言うよなみたいな気持ちになるというか。で、まあ、そこの中の一部に、ノクト君が、ダリーとかっていうの、まあ、ダリーあるわな、みたいなことを、ある程度僕もわかるというか、共感するようなものがあるというかね。
なるほど。
うん。っていうのが、まあ、僕の、まあ、よくある楽しみ方であって、
うん。
で、その、FF16 のクライブ君においては、クライブ君が大体こういう人間っていうのは途中から確かに分かってくんだけども、その、うん、今回サブクエがしんどいっていう要素があって、僕とクライブ君がだんだん乖離し直していくの。また離れていくのよ。
ああ、
だるーって。
受けちゃうのってことになるわけね。
だるー、クライブ君ようやるぜとか思うんだよね。
うんうん。
で、この、大体クライブ君の性格は分かった気がするし、まあ、ブレはしないんだけども、僕がそこについていけない。ちょっとクライブ君眩しすぎるぜみたいなことになっていくのを、
うん、
で、最後の最後にクライブ君が、今までこう、そうやって誠実にやってきたからこそ、この神にも等しい存在にもなるので、ああ、なるほど、僕は他者に共感はできないですけども、なるほど、それならば応援できるぜみたいなことの気持ちになるっていうのはね、イベントとしてあったのよ。
なるほど。
僕の中のイベントとしてね。
共感できないほどの成人っぷりだったからこそ、っていうことね。
まあ確かにそういうことを、喜びとして感じる人種もいらっしゃいますよね、みたいな、こう。
まあまあまあまあまあ、うん。でも、なんだろうね、その、人助けができて、とっても嬉しいみたいな感じもあんまりしないんですよね、なんか、クライブ君って。
もう確かにね。
あ、そうか、よかったじゃん、みたいな、そのぐらいの
感じ。あんまりこう、ホクソMとかないからね、
うん、
彼ね。
うん、そうそうそう。いや、よかったね、今回、問題解決できてよかった。いや、俺も、微力ながら、なんか、よかったよ、携われて、みたいな、そんなこともないじゃないですか。
そうそうだね。
そんなクライブ君いないし。
まあ、喜ばないわけじゃないんだけど。
いや、その、喜んではいるんだろうけど。
そう。確かに、あんまり表に出さないね。
だから、その、人助けをしていることが、彼の意思なのか、みたいなのも、あんまりよくわかんなかったし、なんか、うんうん、それこそ、イエスマンっていうのが、すごく、しっくりくるというか、言われたから、うん、まあ、本当は嫌だけど仕方がなくやっててもおかしくないようななんか印象を受けた部分もまああるっちゃあるから。
そうだね。
まあ指導の後を継ぐのも別に彼の継ごうと思って継いだわけじゃないからね。彼のその指導が死んじゃって立場的に致し方がなく、まあ俺しかいねえか、みたいな感じだと思うんですよ、多分ね。流れ的に。
そうね。まあでもなんかこう、一通りやって思うのはこう、クライブって名指しをされなくても、なんだかんだ言ってこう人の思いを受けていくようなのがクライブくんなんだなっていう、まあ、ある種ガテンが言ってるところはあるんだよね。
まあまあそういう人でしょうね、確かにね。
なんかね、こう、そういう、クライブくんの、当時の、序盤の頃の発言とか、その考え方みたいな部分のところを、確かに、その一周終わった後に、再び振り返るっていうのは、味わい方としてはあるなと思ったりもするの。まあ、プロデューサーの吉田 P が、2周目も楽しんでほしいみたいなことを言ってるのは、まあ、そういう意味合いなのかなみたいなことを思ったりもするというかね。
なるほどね。
確かに、感じ方はちょっと変わるかなと思うというか、エンディングを迎えた後ならば。まあ、それこそね、こう、僕はラストバトルの、本当にこう、プレイアブルの最後の戦いの直前ぐらいに、 クライブクに対して納得がいったっていうのがこうバチン入って、
うん
うん、僕の中でこうゲームの評価が不満点がバネになってこうポジティブに変わったっていうイベントがあったんだけども、
うん、
そのラストバトルを終えてエンディングに入るんだけども、エンディングは結構いいんですよ。
いいじゃないですか。
結構いいんですよ。その、うん、これもまた FF っぽい終わり方だなとこうぼんやりと思ったりはしたんだけども、
うん、
エンディングで見られる景色っていうのがめちゃくちゃ綺麗なんだよね。まあズバリ直球で星空が見えるんだけども、
うん、
この星空がめちゃくちゃ綺麗に見えるのよ。
うんうん、
まあそれがこうそこまでに、そこにたどり着くまでのゲーム的な演出とかも散々あったからだとは思うんだけども、
うん、
すんげえ綺麗な光景で、まあ多分エンディングムービーとしてももう 120% 綺麗に描いてるんだと思うんだけども、
お
めちゃくちゃ綺麗に見えて、で、
うん、
その綺麗な景色を見ながらクライブくんが一言喋るみたいなところがあったりとかでね、
うん、
でまあで僕がねこうそのさっき話したそのクライブくんに対して合点がいくっていう部分のところがあったからなのかもしれないけども、
うんうん、
僕ちょっとある意味懺悔する部分もあって、
うん、
ラストバトルに行く前にサブクエがなんか10個ぐらい解放されたっていう話をしたんだけども、
うん、
ラストバトルに行く前に全部はやんなかったの、もういやっつって 3,4 個残してラストバトル行ったのよ。
まあしゃあない、
うん、もういいっつって行ったのよ、
うん、
このままじゃ熱が冷めると思って行ったのよね、
うん、
で行ったのもあって、ラストバトルの中でサブクエをやったからこそ至る気持ちがあるなと思って、
うん、
でエンディングムービーの中ですげえ綺麗な光景を見て、でクライブくんがこう願いが叶ったみたいなことの気持ちに感慨にふけってると、
お
でこの綺麗な星空っていうものは、まあ、月とかも見えて、この綺麗な月っていうのはクライブくんが望んだものでもあるし、まあ、ジルとかね、うん、クライブくんを慕ってくれていたみんなが望んでいた景色なんだよなーみたいなことを思いながらこうエンディングにふけるわけですよ、
うん、
でこう片や僕がね、ゲームに登場してきた人間全員がこの景色を嬉しいと思っているよなと思う中で、
うん、
なんだか僕だけがこの景色を望めていなかったなとふと思ったんですよ。
へえ、ほうほうほう、
まあ、望んでなかったっていうのは正確ではないんだけども、
うん、
僕はこのみんながやっと見られたこの景色って思ってるこの景色を僕は真剣には願っていなかったなと。
ほう、ああ、なるほどね。
サブクエダリーって思い続けてきたし、ね、サブクエ何個か放置したし、
うん、うん
うんうん、僕はこの景色を 100% 望んではいなかったってエンディング見ながら思ったんですよ。
その望んでなかったわけじゃないけど、ガチでそこを目指してなかったみたいな感じっていう感じかな、う
ん、ここに至るまでに僕は全力を尽くしていないってことに、若干こう負い目を感じたの、その瞬間にね。やっちまったっつって。
いやそれはもう小平さんならではですね、やっぱね。その感覚は。
いや、結構ね、あ、やべえ、やっちまったってなったのよ。
それはね、さすがですね。いや、もう本当にさすがとしか言いようがないというか、十二分にこう楽しんでるなっていう感じがしますね。
エンディング見ながら、ああ、僕は、クライブ君はあんなに誠実だったのに、僕は FF16 というゲームに誠実になれていない
ちょっと手抜いちゃったよって言って
るわけね。100% 挑んでないっつって。
同じ景色を見ちゃっていいのか、俺は、みたいな感じね。
クライブ君がこう、やったよ。ジル見ているか、この景色みたいなこと言ってる中で、ああ、やっちまったっつって、うん、この景色僕見ちゃいけねえって思ってね。
なるほどね。
うん。なのでね、エンディングを見て、うん、このエンディングいいエンディングだったよ、シピーって思いながら、
うん。
いや、うん。いや、2周目はしんどいけども、ちょっと、1周目の途中のところから残したサブクエ全部やりますって思って、やります
なるほど。
ちょっと戻って、サブクエやりきりました。
そこからサブクエ、まあ確かにやりたくなる気持ちもわからんでもないけど、やっぱ一発目でサブクエ全部やった上でのエンディングはもう得られないんでしょうね。
得られないです、そこは言わないでください。
もうその選択肢はなくなってしまったというか、
なくなりましたね。
その新エンド、本当の新エンドは小平さんの中で迎えられなくなってしまった。
迎えられなかった。一応のサブクエを取り直して、やり直して、もう一回ラストバトルを見て、 まあ、なんかちょっとあの、100% じゃないけど、95% ぐらいまでの気持ちで見ておりますっていうエンディングを見直してね。
なるほど。
うん。そこまでで、まあまあまあ、
うん。
一旦の FF16、僕の中での FF16 はここまでで、おしまいですって言って、こう、蓋を閉じたのよね。
なるほどね。
うん。
そうか。
まあ、以上が僕の FF16 体験記になるわけですけども。
なるほど。
あのまあ、一通り話して多分皆様もお察しだと思うんですけども。
ほう。
不満はあったんですよ、正直ね。
はい。
だからこう、FF16 を遊んで総評として、うん、面白かったのかって言われたら、面白かったよよっていうのがね、こう、僕の正直な感想なんですよ。
よっていうの
そう、うん。最高だったってこう 100% では言い切れない。
まあまあまあまあ。うん、100% なゲームなんてそうないですから。
うん。まあそう。おっしゃる通り 100% なゲームはないと思ってる。で、それこそね、こう、発売前とか発売直後とかのインタビューとかで、
うん、
まあこの FF16 っていうゲーム自体がね、その開発方針として、弱点を補うよりも魅力を高めるようなバランス取りで進めてきましたみたいな話があったので、
なるほど、ね、なるほど、
まあ、まあ本当その通りよねと思ったんだよね。
なるほど、
おっしゃる通りだと。
うん。
で、まあ、実際まあゲーム的な不満点を補うような開発スタイルよりだったら、この魅力を 100% 伸ばそうとした結果は良かったんじゃないかなっていうか、
うん、
まあなんかそのある意味で、その、FF 遊んできた人たちに対しての FF らしさって、まあ、頭に話した FF っぽい魅力っていうのが、すげえ前面には出てたので、
うん、
ストーリーよしあしをさておいたとしても、
うん、
FF を遊んだ感っていうのがすごいはっきりあるんだよね。
うん、
だからそういった意味で、いいゲームだった。FF を買って満足したっていう感じは、すごくはっきりある。それに、
うんうん、
ストーリーがしっかり上乗せされてるという感じはあるのね。
うん。
で、もっと言えば、その、不満点として挙げた部分のところって、
うん、うん。
生地僕がゲーム中途半端にたくさん遊んでるからこそ感じる部分だよなとも思っていて、
うん、うん、うん。
多分この FF16 ってものが目指したのって、まあ、ゲームすごいたくさんやる人というよりかは、久々にファイナルファンタジーをやってみようっていう層というかね、
うん、うん、
僕よりも久々にゲームをやる人に向けてのゲームなんじゃないかなという気もしたのよね、
うん、うん、
そういった意味ではターゲットとして見てる部分に対してのゲームとしての作りは別に悪くないと思うんです。この親切な部分が結構あるんで、
うん、
今日話はしなかったけども、そのムービー中にアクティブタイムロアって言って、
うんうん、
設定用語とかをちゃんと事細かに見れるっていう部分の遊びやすさっていう部分ってすげえたくさんあるので、
うんうん、
ゲーム手慣れてない人にゲームを楽しんでもらうものとして、
うん、
すごいいい着地をしてるとは思うのよ、
うんうん、
だから僕みたいな人間だから中途半端に不満を感じてしまってるんだよなーってことを、まあ遊び終わった部分としては思うのよね。
それは確かにあるかもしれない。
うん、
うん、まあその他のゲームと比較できちゃうとか、そのそういう感覚があるからこそ出てくる不満っていうのは、いわゆるこうゲーム評論家的な人たちもみんな基本的には同じなわけじゃないですか、そこの状況については。
まあまあそうだね、状況は一緒だね、
前提というかね、
うん、うん、
うん、まあどうしようもないですよね。そのはまあ初めてというか、その普段ゲームしない人の感覚っていうのはもう結局わからないというか、
うん、
うん、だからそことの乖離っていうのはどうしてもあるだろうから、まあ確かに小平さんのおっしゃる通りかなと。おー、まあでもそうね、そうっすね、
そうなのよ。
いやでも僕はね、本当まだ見てるだけの人間がね、本当におこがましいですよ今日みたいな話ね、僕がいろんなことを言うのは。おこがましい話ですけれども、でも、うん、結構僕は FF16 は魅力的な作品だと思ってて、
うんうん、
映像が綺麗とか、そのアクションがすごいとかっていうのももちろんそうなんだけど、なんかこう、一瞬一瞬のその一枚絵感っていうか、その、
うんうん、
ここ切り取ったら、どこ切り取ってもかっこいいみたいなのがすごくあって、
うんうん、
で、もう、あざといんですよ、正直。もう、ほうほうほう、あざとすぎるんですよ、かっこよさが。
ほうほうほうほう、
まあでも FF ってそんなもんじゃんって思ってて、
そうだね。まあ、それはそうだね。
小平さんの最初の方におっしゃってた FF らしさみたいなもの、FF やってる感みたいなのは、その僕の中ではあざといまでのかっこよさっていうか、っていうのがあるなと思って、で、それを、なんていうかこう、まあ、ちょっと違うんだけど、中二病全開みたいな感じの、なんかこう、それが本当にかっこよくできてるっていうのが、やっぱすごいと僕は思うし、
うんうん、
そういうのってちょっと笑けてきちゃうじゃないですか、本当は。なんかこう、キザったらしいやつとかね。ちょっと笑けてきちゃうはずなのに、
はいはい、
うんうん、普通に見ててかっこいいというか、飲み込まれちゃうというか、
うんうんうん、
あの、この FF16 において初めて竜騎士が出てきた瞬間とか、うおーって思いましたもんね。あそこめちゃくちゃかっこよかった。だけど、単なるモブ的というか、
なんか、そうだね。まあまあ。ネームドではなかったからね。
そう、ネームドでもないのにあんなにかっこよく出てきやがってみたいな。いかにも竜騎士ってわかるポーズで出てきやがったこいつみたいな感じとかもあるし、まあ、そのね、おっしゃってたように、その召喚獣たちのそのかっこよさというか、
うんうん、
まあ、人に権限するっていう形だからこそ、その人の、なんかこう、よりこう、パーソナライズされたデザインになってたりだとか、
うん、そうだね、
するっていうのも、まあ、今までのフォルムを残しつつ、一目でこれはイフリートだ、一目でこれはフェニックスだって、シリーズのファンだったら絶対わかるんだけど、でもその人、その権限する元の人間らしさが残ってるみたいなのとかも、うんうんうん、すごくで、うまくデザインされてるなーっていう感じはあったんで、
そうだね、
まあ、なんだろうね、その、ムービーゲーではないんだけど、その、ムービーゲーとしての、その、魅力の高さみたいなものも十二分にあるから、
うん、
僕はね、その、サブクエを仮に全くやんなくて、メインストーリーだけでポンポン進んでいきました。スピーディーにクリアしちゃいました、うん、って言っても結構お腹いっぱいで満足できる作品なんじゃないの？って思いますけどね。
それは本当そう思う。全然その、うん、サブクエやった方が確かに 120% っていうのはあると思うんだけども、うん、メインクエストでも全然成立してるから。
うん。うん、
駆け抜けて味わうっていうのは全然ありだと思うね。
うん。
うん。
賛否両論ありますけれども、なんていうかこう、やっぱり僕らは、ファイナルファンタジー、そしてドラクエ世代なわけじゃないですか。
そうだね。
ね、その、無駄に続くっていうのはあんまり良くないのかもしれないけど、でもやっぱりできるだけ長く愛されるシリーズで、IP であってほしいなってやっぱ思うんで、
うん。
できるだけね、こう評価されてほしいですし、また続編が期待される、その、ね、それこそ、ネクスト、何でしたっけ？ウォンテッドゲームで、
ね。はいはいはい、そうだね。
うん、ファイナルファンタジー7リバース。まあ、いわゆるリメイクシリーズがね、うん、リブートシリーズみたいなものが、
うん、
その、すごく期待されてる一方で、一応ナンバリングの最新作は、まあ、ちょっとなんかこう、評価が割れてるよみたいなのってのは、その、ちょっと悲しいというか。
うんうんうん。
うん、多分、ハルさんも確かどっかでおっしゃってたと思うんですけど、最新作が一番いい作品であってほしいみたいなこと確かハルさんもおっしゃってて、それ僕もすごく共感してて、
うんうん、
あの、だからこそ、やっぱ、FF7 が好きだっていう人の、世界中の人たちの思いっていうのはものすごくよくわかるし、僕もそうなんだけど、僕もドラクエ6が好きだみたいな気持ちはものすごく強いんだけど、
うん、
だけど、その、解雇的な、あの、ものに頼った、その、ビジネスじゃなくて、スクエニさんには。そうじゃなくて、新しいものに挑戦して、それが評価されて、長く愛されるようなものに、やっぱこう、なってほしいなっていうのは、まあ、なんか思っちゃうというか。
そうね。ね、まあでもなんか、その、僕の振り返りでいくと FF15、一個前の作品とかも、
はい、
まああれも当時ね、なかなかその DLC の開発中止だったりとかね、いろいろ、まあ一悶着とかあったりもしたんだけども、
うん、
まあ僕 FF15 すごい好きだったし、この16に関しても好きなのよね、面白かったと思ってる、うん、で、何よりもそのなんか FF って毎回その挑戦するみたいなものがね、開発側なのかな、なんかで掲げられてた気がするんだけども、
うんうんうん、
その全く同じようなものを作らず、新しい要素だったりとか新しいゲームの仕組みを考えていくようなものがファイナルファンタジーなんだみたいなことをどっかで聞いたことがある気がするんだけども、
うんうん、
まあ一個前の15、あれはオープンワールドを目指していたから、ほんと、まあ、破綻していたなというところもあったはあったんだけども、
うん、
挑戦の結果だよなと当時も思っていたし、
うん、
FF16 においてはしっかりまとまった上で、その召喚獣バトルとか、まあ、アクティブタイムロアとか、うん、これもまた挑戦に溢れてるんだよなと思っていて、
うん、僕しかもそれかなりハマってると思ってますからね。
うん、そうそう、うん、だからすごいいいのよ、うんうん、不満は述べたんだけども、その不満じゃないに挙げてない部分のところは全部よくできてるのよ。
うんうん、
だからそこはね、FF がこう挑戦をした結果として、15と16も全然違うものになってるっていうのはいいことだなと思っていて。
うん、
まあ、17が出るような流れでいけばなと思うけども、それもまた全然違うものになってるといいよなとも思うしね。
そうですね。
まあ、ゲームができる限り、FF シリーズは追っかけていきたいなって個人的には思うからな。そう、それこそ、オープニングトークで話したが、セブンリバース。
うん。
これもまた、やらねばならんよなと改めて思ったのよね。ただちょっと、24年初頭は、ちょっと心の整理が追いつかないんで、ちょっと、後々やりますっていう気持ちになってますね。
まあちょっと FF 成分はちょっと一旦、みたいな。
16酔いがちょっと今まだ残ってまして。
まだ酔ってる。結構前だった気がするけど。
なんか、
まだ酔ってる。
いや、もうちょっとしたからセブンリバースかな、みたいなこと思っちゃうもんね。
なるほど、なるほど。
そう。それこそね、セブンリバースは、そのセブンリメイク、その、
はい、
セブンの リメイク作品、あれ3部作になるとか言ってた気がするけども、
うん、
ある意味その転換点になる作品なはずなわけじゃない。
はい、
セブンリバースは、
うんうん、
これまた生半可には受け取れんぞと思っていてね。
そうでしょうね。セブンリメイクの方は、うん、言うてその元のセブンと比べてそんなに大きな差はなかったと思うんですよ、話の進行とかは、うん、でも、うん、リバースからは結構変わってくると思うんで、そこがどう評価されるのかみたいなところはあると思いますね。その昔のまんまでいてほしいっていう意見と、新しくていいみたいなね、このキャラが生き残ってていいみたいなこととか、もしかしたらね、あるかもしれない。
あるかもしれないからね。
ええー。
まあ、そんな感じでね、まあ、たっぷり話してしまいました。
いやー、すいません。横からいろいろ差し出がましく、
いえい
え、お話ししちゃったんで長くなっちゃいましたけれども。
出し切った気はするんでね。
うんうんうん。
まあ、またね、誰かが FF16 の話をしたいということがあればね、また思い出し話をしたいと思いますんでね。今日はここまで話させていただきました。
はい。
最後エンディング入っていこうかと思います。
はーい。
皆さんこんにちは。ゲームなんとかの小平です。番組リスナーの皆さんにお知らせがございまして、少しだけお邪魔させていただきます。この度ゲームなんとかは YOURGOTY さんと共同開催にて YOURGOTY2023 レビュー投稿キャンペーンを開催いたします。リスナーの皆様一人一人のあなたにとっての2023年一番推したいゲーム、ゲームオブザイヤーを教えてください。審査員の心に響いたレビューには素敵な商品が進呈されますので、お気軽にふるって投稿いただければなと思います。締め切りは2023年12月15日23時59分まで。受賞者発表はゲームなんとかおよび各コラボ番組さんの中で発表されます。普段お聞きの番組の他にも、この機会にまだ聞いたことのないポッドキャスト番組を聞いてみたり、リスナーさん一押しのゲームタイトル、新たなポッドキャスト番組と出会うきっかけにしていただければなと思います。キャンペーンの詳細は YOURGOTY のウェブサイト、もしくは X、旧 Twitter にてゲームなんとかアカウントのポストをご覧ください。それでは引き続き番組をお楽しみください。バイバイ。エンディングです。
はい、エンディング
話したね。
いやー、まあ思いをぶちまけてくださいと、僕はこの収録に臨むにあたって小平さんにお願いしたわけですが、ちゃんと全部吐き出せましたか？
多分僕の何かはちゃんと権限していたと思います。
ああ、なるほど、権限していたか。なるほど、なるほど。じゃあ、大怪獣バトルみたいなことができたわけですね。
したと思うね、こう。
なるほど。
虚空に向かってね、メガフレアを放っていた気がするね。
そのパワーもったいないっていつも思ってたな。
まあでもな、FF16 はな、こう、この話が共感を得ているのかって言ったら僕は怪しいなと思っていてね。感想一つどれだと思うんですよね。
でも大体あれなんでしょ？小平さん的には、その、うん、世間一般で言われている評価と同じような気持ちになっちゃったみたいなことを言ってたじゃないですか。
うん、まあその、
ね、最終的にはね、
うん。僕がネット上で見る不満みたいな部分のところはなんか同じ感想を持ってしまったなと思ったというかね。
うんうんうん。まあ、じゃあやっぱりこう、度合いの違いはあれど、小平さんもやっぱりこう、他の方々と同じようなところで、こう、同じように感じられたっていうことだから、まあ、聞いてる方も多くの方が共感してくれるんじゃないかなと思いますけどね。
まあね、まあ、ただこう、余計な悪口言うなよとか思った人がいたら、本当ごめんなさいと思うんですけどもね。それは本当ごめんなさいね。
個人の感想ですからね。
うんうん。
でも、本当になんかこう、おもんないなって思ったものは、ここで語らないですか？
まあそうなんだね。そこは、うん、そう、その通りだと思っていて、
うん。やっぱ作品に対して、やっぱ多少なりと愛があるからこそ、語っている部分はあるだろうし、まあ皆さんね、聞いてる方は分かってる通り、小平さんはもう本当に愛溢れてますから、作品に対して。
ありがとうございます。
いやもう本当に、それが受け取れるからこそ、やっぱ聞いててね、なんか面白いって思ってもらえてると思うんで。まあそこはそんなに気にしなくていいんじゃないかなと思いますけど
ね。まあ、FF16 僕はこう思ったよとかね、ああだったよみたいなものがあればね、うん、ぜひね、お便りとかで教えていただきたいです。まあ、
そうですね。いやでも、すでに、ユアゴティで FF16 ゲームオブザイヤーっていう風にしてる方も確かいらっしゃったと思うんです
よ。ああ、そうそう。まあ、はい、お便りとかでもね、これまで来た中でね、うん、こんな感想でしたとかってのをくれた人もちらほらいたんですけどもね。
うん、うん。うんなので、まあ、いいゲームであることには変わりないと思うんで、まあ、いろいろ言われてますけれども、うん、気になってるんだったらぜひ、まあ、プレイしてみる。まあ、プレイしてない僕が言うのもなんですが。
まあまあまあまあ、
ね。プレイしてみるといいのかなと思いますね。
うん。はい。まあ、セールだったりとかね。PC 版も検討してるみたいな話ありましたからね。
うん、うん、僕 PC 版待ってる。
うん。まあ、またね、うん、こう、FF16 が再び注目を浴びるタイミングもきっとあるんじゃないかなと思うんでね。
16って DLC とか出る予定あるんですか？
予定とかはそういう話は出てないと思うけども、まあ、どっちとも取れるよな。その、メインクエストを補強する必要がなく、しっかり閉じてるとも取れるし、
うん、
ただ世界設定的にあの辺を触れてもいいんじゃないかという要素もあるっちゃあるし、みたいなところ、ね。
なるほどね、
うん。うん。だからまあ出そうと思えば全然出せると思うっていう感じ。
頑張ってくださいっていう感じ。
でも、いいことというか、うん、本当に褒め言葉として、うん、DLC がなくても完全にお話としてはちゃんと綺麗に閉じてる感じがあるので、
うんうんうん、
ここをやってねえじゃんみたいな不満を抱いてる感じは全くないのよね。
まあ、なるほどね。
うん。そこはもう全然、いいとこだと思う。DLC を出せばいいってもんではないと思うね。ほんと、ティアキンと同じだと思う。うんうん、しっかり閉じて
る。うん、なるほどね。
うん。
なるほど。
まあまあ、そんな感じでございますけどね。はい、お便りとかお待ちしておりますんで、定期読んで終わっていこうかなと思います。
はい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと、僕たちがとても喜びます。その他、SNS では、ハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。そんなわけで、第83回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は、小平と、
ダンでございました。
それではまた来週。
トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト